はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までのうち第290回ということでね、はい、
だいぶ来ましたね、はい、
ね、
ね、なんかだいぶ来てなんかね、あ、もうなんか200回ちょっと超えたぐらいからなんかもうね、あの回数とかね、1000回近づいてきたらおって感じでさすがにあります
けど、
1000回な50歳はなってんじゃないの。
え、50歳はないでしょ。
だって5年目で300回ってことは、まあ、かける約3ぐらい、
4年で250回とかってことでしょ、
うん、あと、まあ、だからあと10年ぐらいやったらってこと、
ね、だったら終わってなりますけど、なんかね、300回ってもああみたいな ね感じはあります
ね。まあ、300回までやってるラジオいっぱいありますからね。
ありますからね、そんなもん、ね、
でも多分3時間毎回300回やってるラジオないですよ、あんまり。まあ、
ねまあ、でもまあ、なこと言ったらほら、普通の民放のラジオなんかね、したらもう1日3時間ぐらいのさ、ま
あ、アトロクなんてね、もう多分あっという間に300回迎えるん
ですよね。そう、うん、だから俺、アトロクになってからの方がね、
うん、
あの歌丸さんの映画表最近好きかもしれないです。なんかウェーブスカイとかめちゃくちゃなんかすコンパクトにまとまって、
まあ、なんかね、もう語りとしてはそのなんていうの、うん、そのシネマハスラーの時とは全く別物ではあるじゃないですか。その結構ハスラー時代ってもう、まあ、ハスラーっていうか、まあ、ウェブ決めになってるんですけど、はいはいはい、タマフル時代、
うんうん、
でネタバレもまあ大体辞さないし、割となんかその出してくる例えとかも割とこう知ってる人向けみたいなこうテイスト結構多かったけど、最近やってる人ってまあそんなに全部聞いたわけじゃないけど、割とこうもう本当誰がどのタイミングで聞いてこようが、そのあ、なるほどそういう映画なんだみたいな。
でもなんかそうウェーブ数表の時結構その A24 周りの関連とか、
うん、
あとまあその監督の今までのまあフィルモグラフィーの特徴みたいなとか結構端的にまとめて話、すごいなんかね、
うん、
いい感じですね、
うん、その話術として完成されて、
うん、結構なんか前からちょこちょこ言ってますけど、なんかやっぱアトロックになってから、
うん、
歌丸さんの歌丸さん性を出す場所が結構限られてきてるというか、
ま
あ、そうですね、なんか大体毎回その特集で、ゲストを呼んで、大体ゲストの人のいい感じの聞き手として、うん、まあ、歌丸さんいるみたいな感じのバランス感だから、ね、なんか歌丸さんが、歌丸よ聞けとかが多いんですよね。なんせも歌丸さん聞き手っていう状態ですけど、
歌丸よシリーズ、
なんかでもシネマハスラーだけはやっぱりその、やっぱ、
まあね、歌
丸さんの、
ね、
わっていう感じなんで、
なんかさ、こうコーナー僕そんなに聞いてないんですけど、うん、アトロクになってからはなんかたまに聞いてると、なんかそのさ、多分歌丸さんもともとゲームもちろん好きだけど、はいはい、なんかそのスマホゲーかなんかのなんとかっていうゲームを、はい、他のそのアナウンサーの人とかも一緒にやって、はいはい、まあ、毎週
リターンオブジオブラディンが今や
かな、
あ、その前1、2ヶ月ぐらい
でミニ四駆やってた時かな、多分、
うんうん、
ミニ四駆なんかアトロクミニ四駆部みたいなのがあって、
それ
の企画の一部、半分企画の一部みたいな感じでやってるのかな。
なんかそれとかを聞いてて、なんかまあ楽しんでるんだろうし、まあ弟ゲームとか好きだろうし、普通になんか盛り上がってるのは伝わるんだけど、なんかその なんつうのかな、なんか
こう、まあ、ね、あの物質感をこう体験してた、
そう、
俺らからするとみたいな。
だからね、
あるの分かる。
歌丸さんの、ね、メンター感っていうかね、
うん、
やっぱこう若手のアナウンサーに対してね、
うん、
なんかちょっとこうメンター感はありますよ。
そう、
アトロックになってから、
まあ、何でもこう楽しく受け入れてくれるおじさんみたいな感じのポジションにちょっとなっていて、なんかこうさ、
なんかやんちゃする歌丸さんではないし、
そうそう、なんか熱量を持ってね、何かをこう、いやこれはとかさ、いやこれはないわってなんないし、あと、もうさ、完全に台本に載ってるパートって必ずあるじゃないですか。
はいはいはい、
通販のくだりみたいな、なんだっけ、なんか紙入ってきますみたいなやつとかをさ、紹介するときの紹介の感じが、まあしょうがないのはわかるよ、その番組構成上そうなんだろうねと思うし、そこにまあちゃんとこううまく乗っかるのが面白いっていうのはわかるんだけど、なんかそのこうちょっと買いなされてるかみたいなのがやっぱ、
いやでもね、それは大人になってた感じだね、すごいすごい。なんかそれは歌丸さんと春日太一さんはなんかそれすごい、その感じはすごいするし、なんか春日さんとかに関しては結構ツイッター上とかでもなんか、うん、ウィークエンドシャッフルに出てた時の自分とはなんか今の自分も全く違いますから、ね、なんかでもむしろね、それで今結構聞く春日太一さんの時代劇特集とか普通にもう本当に純粋になんかそのやっぱこう知識だけっていうかね、知識だけって言い方あれだけど、なんかよりこうアカデミックな部分になって、なんかそれはそれでね結構ね いいはいいんですけど、まあ、やっぱ今日違和感感じるのは、うん、柳下喜一郎が
出る時の、あ、前ね、出てました
よ、ね、柳下喜一郎が出てくる時の、うん、あのなんかあの、うん、こう言葉の外にある福井感っていう か、
うん、か本当は絶対言いたいことあるんだろう、ね、
前回がその柳下さんの2020年かな、うん、2019年かな、その上半期映画ベスト3みたいなんですよ、うん、だからあの、まあ、柳下さんはやっぱ結構地方映画の話がするじゃないですか、はいはいはい、地方映画とかラピザイスの話がするじゃないですか、うん、それがこう絶妙になんかその、うん、地雷を踏まないように明らかにその地雷として出してきてるんだけど、うん、地雷を踏まないように喋ってる感じっていうのはね、
そのあえてみたいな文脈を、そのそうは言わないけど、
まあ、なんかあの柳下さんが、いやもうトヨエツは、私はすごいトヨエツはやっぱすごいね、あのなんなら全部の映画に出てほしいと思ってますからね、とか言われ
て、嘘つけない
、いや、まあ、おお、
どの口で、
トヨエツすごいなと思って、トヨエツやっぱ全部の映画に出てほしいなって、
ラストレター
の、ね、ラストレターの話をした時に、
柳下喜一郎的
に、トヨエツがすごいんですよ、みたいな。
いやまあすごいっちゃすごいけどね、すごいのはすごいですよ、確かに、うん、この番組でも言ってますからね、うん、そういうことはね、
やっぱあのシーンって誰が見てもやばい
って思うよね、ていうかでもあれだよね、なんかちょこちょこ読んでるとさ、やっぱ柳下さんのレーダーとさ、あの我々がその感じるレーダーって割と近いところに、まあ、どっちが先かっていうと、まあ、向こうの方が先だけど、
柳下さんはちゃんと言ってますからね、うん、まあ、っていう意味では今回、まあ、割と久しぶりに我々もちゃんと言ったって感じがあるんですよね
今日 ね、
まあ、ね、
今日何でしょうね、まあそうね、言った経緯が、
まあ、今日一応メインは、はい、まああのかねてより話題にしている、
うん、
プラネティスト、
プラネティスト
ですね、
ですね、あの豊田俊明監督が
プラチナデータプラチナデータ、
はい、
ただまあ、ね、豊田俊明監督が、まあ、小笠原諸島を舞台に、まあ、撮ったドキュメンタリー映画、うん、プラティスト。
ドキュメンタリー映画。はい。
まあ、
ドキュメンタリー映画。ノンフィクション。
あの一応、まあ、個人的にはあの許されざる、あ、許された子供っていう映画をね、あの前取り上げてたと思うんですけど、ナイトエスカーの
許された子供たち、
いや子供たち取り上げてたと思うんですけど、まあ、その時にユーロスペースっていう映画館に、うん、まあ、見に行って、うん、だからユーロスペースがね、で、まあ、そのプラネティストの予告を書いてたんですよ、
はいはいはい、
でもなんかその中でなんかこうね、あの、まあ、単なる小笠原のドキュメンタリーじゃなくてですね、
うん、
ちょっとこう、まあ、いわゆる豊田俊明俳優、
うん、
俊明映画常連の俳優さんたちが、
うん、
まあ、だから渋川清彦とか、
うん、まあ、渋川清彦意外と出てないんだよね。
あ、そうなんです
か。のろしが上がるだっけ、あの前回の3、
はいはい、
あれの時ぐらいに多分出てて、他出てないん
で、出てないですか。
確か
なんかすごい豊田俊明といえば渋川清彦って感じが、
だから渋川清彦あまりにもそのミニシアター好きすぎてるからその出ててもおかしくない感じになってて、多分出てないんじゃないかな、おそらく、わかんないけど、もしかしたら出て
る。さっきから茎わかめうるせえんだよ茎わかめボリボリ食いやがってよはい、すいません。っていうのは、予告を見てね、あと、まあ、あと窪塚洋介とか、
うん、
あとは中村達也とか、
うん、嘘ついた、普通に泣き締めしとったのが出てるわ。
出てるじゃないですか、うん、まあ、とかね、あ、まあ、その、なんか渋川清彦が仲いいんだろうなっていう周りの人たちが、まあ、なんか小笠原に行った結果、うん、なんか目覚めてるっぽいぞっていう、
ね、なんかね、みんなおのおの涙流して、
なんかこう夕日を見て泣くみたいなね。なんかすげえみたいな感じになってるよ僕で、とどめが最後窪塚があのプラネティストイズネバーダイっていう、
イズって言ってるんじゃない、
イズは言ってない、プラネティストネバーダイってこっちに囁いてくるっていうはい、まあシーンでね、
予告がね、
予告で、あ、これはやばいなと思って、
だってあそこからタイトル取ってたことでしょ、
プラネティスト、
まあ、そうプラネティスト、う
ん、まあなんで、まあちょっと今回そのプラネティストをやろうっていうんでね、まあ、やるっていうのと、ついでにちょうどくしくもあの同じユーロスペースで、うん、破壊の日というね、豊田俊明監督の最新作も上映されていまして、まあまあ、劇場で見ると破壊の日プラネティストっていう並びになってて、うん、まあ、なんとなくプラネティスト見に行く人は、
うん、まあ豊田俊明、まあ、
どのタグで言ってるのか分かんないけど、ね、小笠原タグで言ってるとかさ、
うん、
いろいろあるかもしれないけどね、
うん、まあ、でも基本やっぱ
ちょっ
と年明けファンと、あと僕がいた時はプラネティストの時にだけいた人は
プラネティストでしょ、
なんていうか、その窪塚多分好きなのかなみたいな感じ、なんか あの若い割とサーフィンとか多分やってる感じのカップルみたいなのとか、
はいはい、プラネティスト
とかですね。実質プラネティストたちがあのいっぱい来てたりとかはしてたんで、まあ、そういう人もいるとは思うけど、でも基本やっぱ豊田俊明タグじゃないですかね。
豊田俊明監督の方もあのでも商業じゃない文脈っていうのではでも久しぶりに撮った映画、
あの、うん、
商業じゃないっていう言い方はあれですけど、まあ、なんかそのなんだろう、あの結構作家性が強い、うん、豊田俊明監督の、まあ、おそらく作りたいもので撮ったんだろうなっていうのであのかかってるって感じだね今回の日本が、
うん、
そうね、その前がね、あの泣き虫ショッターの奇跡ってあの、うん、が3年前とか
2年前ですか、
ね、2年前で、まあそれも別に、まあ、豊田俊明監督はもともと、まあ、その奨励会っていうその将棋のプロを養成する機関で、そこにあそこにいないとじゃないんで、そこにいないとじゃないっていうのが泣き飯だったんだからだけど、まあ、その奨励会っていうその全国から将棋の天才たちを集めてきて、うん、でまあその中であの勝ち抜いた人たちがプロになるって、まあ、そのプロの前段階にいる、でもまあどっちにしろその将棋の才能はバリバリにある人たちが集まる場所に、うん、まあ、豊田監督っていうのはもともと奨励会にいた方でっていうのもあるんで、まあ、取りたくない題材ではもちろんなかったと思うんですけど、うん、あのまあでも普通になんかそのいわゆるこう豊田俊明監督だなっていう感じの、
うん、
作品、
うん、
っていう意味ではまあなんか久しぶりだと思うので、まあ、なんか豊田俊明監督好きな人はまあこの機会に、まあ、多分破壊の日とプラネティストは多分日本続けてみただろうなっていう感じではあるんですけどね、うん、
まあ、破壊の日めちゃくちゃもうほぼ満席だったんですけど、まあ、半分満席、
うん、
いつ先週の月曜かな、だから公開して1週間後
ぐらい、
ね、半週間後とか1週間後とかなんですけど、なんかプラネティストマジ6人ぐらいしかいなく
て、あ俺もそうだった、
そうね、破壊の日の方が埋まってた全然、あのスクリーンもでかかったし、
あそうなの、俺同じスクリーン、
俺も同じスクリーンだった、
ユーロライブの方で見たんで、
へえ、
なんか下の方でね2階でやってて、でもモンスターズクラブ以来ぐらいかなみたいな感じじゃない、その今回の規模感っていうか、
うんうん、
まあ、題材的にもちょっと似てるところあるけど、
うんうんうん、っていう感じ。じゃあどっちからいきます、
まあ、
破壊
の日、見た瞬間からですかね、破壊の日、あらすじあります、なんかこれ結構あらすじといって、あと普通歌来てます、もしかして、
いや来てないと思う、来てない、
あ
で、はい、これも公式サイトに、ちょ超読みづらいですけど、
ね、あらすじ、はい、あらすじ公式サイトからです、はい、7年前田舎町の炭鉱の奥深くで見つかった怪物、その怪物は何なのかは不明のまま不穏な気配を残して時が過ぎた。
やぼだな、言っちゃうんだ。ちょっと待って、それさ、あらすじに書くってなんか不穏な気配って言っちゃうの。ガクトをなんか美しい肉体を持つと同じぐらいのさ、ね、なんか印象じゃん。いや不穏なんだけど。
あらすじじゃねえじゃねえかっていう。
はい、7年後村では疫病の噂が広がり、疑心暗鬼の中心を病む者が増えていく。そんな中、修験道者の、若者健一は生きたままミイラに投げこの世を救うという究極の修行、即身仏になろうと行方不明になる、てんてんてんてん、うん、そして物のけに取りつかれた世界を払うと健一は目を覚ます。もうこれ実質これもうあらすじっていうか、まあ、
まあ、っていう映画
っていう話っていうか、なんか全体を通してなんかあらすじというか、
うん、
なんか予告編みたいな映画だなっていう印象があって、
うんうんうん、
っていうのはなんか、まあ、でもそれは多分意図して作ってる部分だと思うんですけど、
うん
うん、今回多分いわゆるあと普通の映画ではないです、
はい、
あの今作は、
うん、
で、まあ、なんかまあ、変な映画なんですよ、
うん、
で予告編っぽいっていうのはその何普通の作劇で言ったら多分、
うん、
あって言ってあんまそんな知らないですけどね、あの序ぐらいのところ、
う
ん、
まあそうですね、まあ、起承転結でいうところの、まあ、
木、
まあ、ジョハキューでいうところのジョ、
うん、
まあ、だから今作っていうのが、まあ、なんとなく、その地方の都市で、
うん、
7年前に、うん、炭鉱の中で、不気味な怪物が見つかり、
はい、
でその7年後に、村中で疫病が流行ってると、
うん、
でその中で、まあ、その疫病にかかった妹を持つ健一っていうのがいて、健一ってまあ男がいて、うん、でその妹っていうのはその疫病を治すために、東京の病院にいると、
うん、
で一方その健一っていうのはその妹を救うために、まあ、その修験、まあ、修験道を極めて妹の疫病の原因にあるその物のけを取り払おうとするんだけど、
うん、
どうやら妹は死んでしまっていて、
うん、
でまあ、その最後究極 の, その方法、妹を救うための究極の方である即身仏っていう、そのさっき話にもあったけど生きたまま修行を、
うん、
まあ、あのミイラになる、
うん、
あの要は食べ物を食べずに、まあ、地中の中で、ちょっと水だけ飛ぶのかな、
即身仏箱の中に入って、あのね、多分あれね、本当はなんか漆とか飲まないとダメだった
と思うんです。あ、そう、死んだ後に漆塗るの、あれ、
あ、そう、
あの確か地中に入って、
うん、
で食べ物も食べないのかな、
まあ、でしょうね。
でなんか最初なんかその胃の中のもの確か全部出して、うん、でなんかちょっとの水だけ飲んで、そのずっと箱の中に入って、土の中に埋めた箱の中に入って、お経を唱えながらそのチンチンって、あの鈴を鳴らし続ける、で、あの、あ、鐘を鳴らし続ける、で鐘を鳴らしてるってのはまだ生きてますよっていう合図で、で鐘が鳴らなくなった時にだからその生きたままその死んで
仏になると。
でそのもういやもうから水もとその食べ物の時にカラッカラになってるものを最終的にその、漆で加工することによってその生きたまま仏になる、
うん、
では仏像になる、仏像っていうか仏になるっていうのは即身仏の修行ってあるんだけど、まあ、それをやって、疫病を払おうとするんだけど、その即身仏になる修行の途中に、まあ、彼のおそらく師匠に当たるであろう、
うん、
あれ伊勢尾形と、
ね、
あと、まあ、一応兄弟子っていうか同級生的なポジションにいる、ね、うん、あの春尾っていう、あの渋川清彦演じるね、うん、
はい、
春尾っていう、同じやっぱ修験道の青年っていうのが彼を見つけ出して、うん、まあ、即身仏の修行から、助けてしまうと、
うんうん、
でその後彼は助け出されたんだけどその場からいなくなり、その、うん、疫病のそもそものこの病の根源である東京っていう町に取り付いている疫病を払うべく、
うん、
東京に出て行き、
うんうん、
でその東京に出て行った彼を止めるべく、今度春尾っていうその幼なじみも、
うん、
東京に向かい、
うん、
で一方東京には7年前のその怪物を唯一肉眼で見た松田龍平がいて、うんうん、
で久保塚もいる
久保塚なんかわかんないけど久保塚もいる
っていう、
あれなんか久保塚は何だったの、なんかわかんないけど、
まあ、祈り人ですよね。
でもあれ渋川清彦がもらったのと同じ羽織を着てましたね、狼が描かれてるっていう、だからなんかその要はね、うん、能力者が、うん、
大集合、
東京っていう街に大集合したぞっていう、うん、まあ、こっからなんかそのさ、東京舞台に本来であれば、
うん、
それぞれの能力者たち、まあ、忍びみたいな話がね、
うん、
あ、能力者同士がさ戦っていくのかわからないけど、
うん、
まあ、何かその東京舞台に何かしらドンパチっていうか、
ね、怪物退治するのか何なのかみたいなね、
まあ、その東京に宿物のけっていうのを払うっていう、うん、まあ、大騒動が起こる、うん、っていうところ、要は全員が物語の登場人物たちが東京に集結したっていうところで終わるんですよ、
うん、そうね。
でまあでもおそらくこれは意図し、おそらくこれは意図してやってる演出、
そう、ね、
作劇で、うん、まあ一番良かった、良かったっていうか、まあ、こういう話だよっていうのだけ先に話しておくと、
はい、
多分でもこれは本当に2020年の東京が何ならオリンピックにぶつけて作った作品っていうのは、まあ、めちゃくちゃでっかくて、うん、ね、
クラウドファンディングでお金集めて7月24日の開会式の日にぶつけて、
公開する、
公開しますよっていう企画ですかね。
もともとやろうとしてたリアリティとしては、まあ、あの、でもまあこの映画ってだからその結局2020年、
うん、
オリンピックが開催された東京の劇場で公開されるっていうことと割と実はセットな作品な気はしてて、
うんうん、
っていう意味ではなんかその映画っていうよりなんか演劇に近いものっていうか、まあなんか何かしらのそういうなんですか、あの
行動、行動っていうか
時事性っていうかなんか、
ああ、じゃなくてその 表現の形式として演劇とかなんかもうちょっとその
アジテーションっていうか、
そうそうそう、なんか、うん、なんつうんだろう、そういうのに近いじゃないですか、
やってるぜ今みたいな、
単純に映画っていう、
めちゃめちゃライブ性の強い、う
ん、で、まあ、なんかその結構寺山修司とかが多分その、うん、レイニシスとかショースって街へ出ようとかでやろうと してた感じに近いというか、うん、まあ、なのか分かんないけど、でも結局やっぱこの映画って見終わった後に劇場を出たらそこが東京の街であることって多分重要じゃないですか、
うんうん、
でなんならこれ公開日がオリンピックの開会式であることって重要じゃないですか、これってあの、うん、公式サイトのインタビューにも書いてますけど、
うん、
まあ、そもそもがオリンピックの開会式の日って、
うんうん、
多分その 映画館には誰もお客さんが来なくなるだろうと、うん、っていう、でもその空いた劇場で何かできることはないかっていうので作ったのみたいなところがあって、うん、でだからそのやっぱ今回の2020年のオリンピックっていう、まあ、なんか割とまあ復興五輪とか最初言いつつ、まあ、そもそもオリンピックで割と儲けたい人たちの利権のためのオリンピックじゃないかみたいなね、豊田監督の中であって、うん、でそのオリンピックがしかもまあその今の東京で開かれるっていう時に、それは単純にオリンピックっていうんじゃなくてそこで何か起こるはずだっていうことと、うんうん、多分セットでこの映画って作られてて、うん、だからなんか多分この映画を、うん、まあ何だろう、多分俺これ公開当日に見るっていうか、まあ、その何だろう、オリンピック期間中の多分東京が少し異様な熱気に包まれてる状況で見ることとセットで作られてる映画な気はしてて、でだからなんかこれはそのオリンピック期間中の東京っていう街で、この映画を見て、でまあもちろん地方でも上映はあると思うけど、まあなんとなくこれはこれ東京で見ることを前提に作られてる気がしてて、でこの映画を見て劇場の外に出ると、外にはあの映画の舞台になってる東京と、しかも何かかなりその今回の作品ってめちゃくちゃリアルタイムで撮ってるっていうか、
うん、そうですね、もうつい先月撮ってるぐらいの感じです
ね。あの特にあの作中出てくるその、まあ、マヒト・ザ・ピポ、うんうん、マヒト・デザンテ・バンドのボーカルのマヒトさんって人が瀬尾のスクランブル交差点で絶叫するシーン、
あの血濡れになってね、
そう絶叫するシーンっていうのがあるんですけど、その時スクランブル交差点のその一瞬端に映るハチ公前では、
う
ん、多分都知事選の演説をしてる山本
太郎、令和新選組の方が異様に立ってる、
そう映るので、
あれこの間の選挙のってことなの、
そうですね、
ってことはだから多分7月か、うん、も6月とかに撮ってると思うので、そうです
ね、多分7月頭ぐらいだと思う、あのザ・ヘッドっていうフールのドラマ、ヤマピー出てるやつね、
ああそう、それ出てたね、
その広告とかあって、あれって多分7月の頭ぐらいだったって思う、ね、多分そのぐらいのタイミングだと思うんですけど、
なんかすごいやっぱ今の東京を撮ってて、うん、でだからその上でその何もで劇場の外に出た時にあるのがそのオリンピック期間中であり、うん、まあいろんな問題抱えてる東京であるっていうところで、うん、まあその何かが起こるかもしれない予感っていうのをこの映画の中だけではずっと語っていて、うん、でなんならね、多分豊田監督的、豊田監督的にはこれ俺が勝手にあれだけど、うん、その劇場を出たそのオリンピック期間中の東京でもしかしたら何かテロが起きたりとかっていうことがあるかもしれないじゃないですか、うん、まあ、何かしら、ね、事故があったりとかっていうその事件が起こることも込みである種アジテーションしていくというか、多分この映画を見て劇場を出た何か事件が起こるっていうことがなんかなんとなくこの映画の続きっていうか、そのね、あの超能力者たちが集まってきた彼らが、まあだからその要は東京に取り付いてるもののけを払うために来てるわけじゃないですか。でそれはまあもちろんそのオリンピックを開催する東京を払いに来てるわけですね。で多分その払いが行われるっていうこと、現実で行われるっていうことと、うん、多分セットっていうので作ってた気はするんですが、うんうんうん、まあとはいえ、うん、現実どうだったかっていうと、うん、まあコロナ騒動、うん、でもまあその多分これ企画がしだしたのは多分1月とかに確か発表があって今年の
クラファンがそんぐらいからスタートしますね、うん、
でコロナがでも結局やばいってなったのが3月4月ぐらいの状態 で、
う
ん、結局その結局そのオリンピックは開催されなかったわけじゃないですか、うん、だってこれだからその作中でヒューで言ってた疫病っていうのがマジで実際疫病に、ねね、なってしまって、うん、でっていう意味ではだからまあそのとはいえね、この映画を見てじゃあ外に出た東京が通常の東京かというとまたちょっと違うその、うん、あの異常な東京ではあるから、うん、その意味ではまあ成立しているのかもしれないけど、多分本来のオリンピック開催期間中にこれをぶつけるっていう意図からはちょっとずれてるのかなっていうのは、
うんうんうね、祭りがやってて欲しかったああ一番だから、ね、祭りができない状態だから、
そうね、だからまあ一応結果としては、まあなんていうの、画面上に映ってるその今現在のフィクション作品では映されてない、うん、たことのないそのもうほぼ全員がマスクつけてる東京の街がちゃんと出てきて、うん、そこの渋谷のスクランブル交差点出てきますっていうのは映画の画面上で見るとすごいこう今感があって、う
ん、ま
あ、
早いですよね、
そうすごい新鮮なものではあったりも、うん、 あのするけど、でも多分本来あそこであのアクトをする時って、ね、多分そのオリンピックムードでめちゃくちゃ浮かれている東京 の、うんうん、あの多分もうあちこちにその五輪マークとかがある渋谷のど真ん中であれをやるっていうことに結構かけてた企画なんじゃないかなとは、
うん、なんか結構やっぱ意図してたものと、うん、多分意図するベースになってる現実の東京っていうのも結構その、うん、予想に反してかなりその、うん、こんな斜め上のことになるとは多分
そうですね、
なんなら4ヶ月前5ヶ月前の我々は分からなかったので
そうね、
こうなってるっていうのは、うん、まあ前提としてあるし、まあ、それをやろうとしたんだなっていうのはありつつ、
はい、
うん、じゃあ今作がどうだったかっていうと、うん、結構なんか俺は簡潔に、うん、なんか割となんかダサいガロみたいな感じ
ね、ガロって、まあ、あの天宮龍太の
あケータ
ケータごめん、天宮龍太ね、
ガロって、まあ、その特撮ものっていうか
深夜特撮ですね、
なんかね、すごい登場人物たちがこうすごい思わせぶりなことを言って、はい、思わせてぶりな仕草とかをして、
はい、
何かパワーを持ってるっぽいこと自体は示されるんだけど、うん、それが結局その何なのかがわからないから、
うん、なんかまあ世界観みたいなものだけがこうですね、あるみたいな。
で、なんかなんだろう、ガロ自体も正直、
うん、
俺例えて出してるガロ自体
は、
うん、なんとなくこうダサさと紙一重のところではあると思うんですよ、
まあね、
うん、だし、なんなら俺は結構ダサいと思ってるんですけど
いや、僕は好きですよ、ガロ、めちゃくちゃ
それは分かるけど、うん、なんかっていう感じっていうかさあの、でも、まあその、あれ特撮物の主人公のセリフの重さとか深刻さ、
うん、
アニメだったらなんか、
うん、
アニメの次元だったらそのセリフを口で言うのっていうのは結構受け止められるけど、
そうですね、うん、
あの生身の人間がそのセリフを言うと、
うん、
結構なんかきつく感じてしまうというか、それはまさになんかその本当に仲良くこの言葉結構使うのに乗れる、その感じ乗れる人は乗れるけど、
うん、
乗れない人は乗れないって感じあるじゃないですか、
はいはい、
なんかその意味では結構今回その乗れない度が高かったというか、
うん、
あのこのかっこよさに乗れれば乗れるんだろうけど、
うん、
結構このかっこよさに乗るのは難しいなっていう感じは結構あって、
そうっす、ね、
でなんか結果だからすごいその作品としてその状況としてそうだってのは分かるんだけど、
うん、
やろうとしたことしてそうだってのはなんかなんとなく俺は感じたんだけど、
うん、
でもなんか作品単体として結果として見ると、うん、なんかその何か起こりそうな気配だけがずっとあって、
ま
あ、
でも本来はそれは最初から意図されてる
、うん、意図されてる、
うん
だけど、だからそのちょっとその意図との現実がずれて
しま
って
、だからその「木」があって「昇、うん、天結」の部分を
現実に
現実があるはずだったんだけど、
まあ、それいや言い方あれだけどずるいっちゃずるいやり方ではあるんだよね、
うん、でもまあそれはね一つの表現の仕方としてだから商業ベースには絶対乗らないからクラウドファンディングでこれやりますよっていうのも込みで、うんうん
ね
うん、
難しいところでさ多分そのまあ今異常な東京なんだけど多分今そのウイルスでね、
うん、
そのなかなか外に、
うん
あの出れないとはいつもみんな外出ててでマスクしてるからも警戒もしててっていうので、
うん、
それこそでもこの作中で書かれてです、ね、やっぱ疑心お互いに疑心暗鬼になってる状態ではあると思うんですけど、
うん、
それなんかその感染者の家にやっぱ石投げたりとかねっていうことがあったりとかさ、ね、やっぱ4月
田舎でやっぱ一人感染者が出るとなんか、ね、
あとも4月の段階での都内でのさ、
うん
まあ、いわゆる自粛警察的なさ、はいはい、その営業してるライブハウスとかやっぱその張り紙をしたりとかさ、
うんそうね、
してるのとかってやっぱそのまさに疑心暗鬼になってる状態だと思うんだけど、
はい、
なんかでも今作がなんとなく予期してた、
うん、
その現実東京の現実ってなんかもうちょっとそのお祭りムードになってるところに対する、
うん、
いやでもそうじゃないだろっていうか、うん、っていう感じで想定されてる現実な気はしてて、
うん、
僕はユーロスペースっていう渋谷のなあ、うん、なあ渋谷のなあ
ジンコみたいな喋るんだから
あの渋谷の丸山町 の、 そのラブホ帰りのね、
はい
はいはい、その坂の下の方にある映画館で見てて、
はい、
多分あそことかって多分本当はオリンピックもしやってる東京であれば、
うん、
あそこでユーロスペースで破壊の火を見て劇場の外に出たら、
うん、
結構まあなんかそれなりに多分外国からそのオリンピックを応援に来た人とか、
うん、
とか結構盛り上がってる、うんまあ、クラブとかもある場所だから
そうです、ね、
盛り上がってお祭りムードだったりとかするはずだけど、でもそこに対してやっぱ破壊の火を見ると、
うん、
いやでもなんか違うんじゃないかっていうか、
うん、
多分そのオリンピックって祭りに対するいやでもさっていう、うんまあ、その花火に対しての中断みたいなところはあったと思うんですけど、
うん
でも実際今の現実っていうのは確かにその 何かおかしな現実にはかなりなってきてはいるんだけど、その元々のオリンピックの背景にあるような社会構造が違うだろうって社会構造的なものはあるんだけど、うん、あ感じる東京ではあるんだけど、実際東京出てみるとあんまりやっぱとはいえ人はそんなに外に出ていなくて、
そうですね、
なんかその
ギャップが別にもうないっていう、
なんかいかないけどこう祭りに対しての、うん、
裏祭りみたいな、
裏祭りがなんかもちろん呪いとか、うん、なんかってものだったりに対して街の風景自体がもうちょっと今こう呪いっぽいっていうか、うん、なんとなく、まあ、アッパーとダウナーか、まあ、うん、本来であればアッパーの東京で行うなんかもうちょっとダウナーなものだったみたいな、うん、ダウナーって言い方をするから、まあ、ダウナーなものだったに対して、まあ、仮でね、うん、仮でねアッパーの東京に対してのダウナーなあのアンチだ、アンチとしてのダウナーだったのに対して、うん、やっぱ街自体がまだ未だにちょっとダウナーな雰囲気がある中で、ね、この作品を出すと、うん、なんかそのあれだけど東京自体のその街アッパーな状態によるある種の非現実感も込みで、うん、なんかあの作品は完成してる感じってあるんだけど、うんうん、それがないからなんか単純になんかちょっとね、うん、こう要は本来だから劇場出た瞬間にあの小天結のさ、小、うん、になっ、小天、なんなら結になってるはずだったんだけどさ、うん、なんか今別にそうでもないからさ、
う
ん、
そう
テンションで言うとね、
うん、そうね、劇場さ、わかんないけど、何密閉空間で出て、あ、オリンピック始まるぞっつってさ、うん、なんかその、何わかんないけど、なんか観客はさ、なんかその殴りたい気持ちみたいなの持ってさ、出るんだけど、うん、殴る相手がいないっていうか、むしろもう殴られた後の東京があるみたいな。
そうね、そう、だからなんか、
怒りのぶつけ先がね、
めっちゃ攻撃的っていうか、まあ、破壊の日っていう時のその破壊するべきさ、対象っていうのが明確にあって、あの、映画、まあ、劇中でもその、なんですか、国立競技場の、はい、ところにこう爆発の CG 構成したりとかして、やって、まあ、それ自体って、多分そのオリンピックがマジでやってたら、うん、まあ、そういう表現でしてね、分かるよっていう、なんかそこに対する怒りとか、なんかそれを表現したい、で、まあ、でもできる場もそんなない中で、あ、こういう映画、こういう規模の映画でそれをやってくれるっていうのに対して、あ、それはなるほどって、
すげえジャンクな言い方するとやっぱ現代でなんかゴジラ的なものをやるってなるとさ、うん、なんかその実際にね、あの人がたくさん死んだりとかしてるものに対するなんかその分かんない怪獣的 な、うん、なんかこう総合意識みたいな怒りみたいなので、
そう、なんか
あのバカシーンとか、まあ、分かるんだけど
ね、なんか封じ込められてるなんかそう、ね、怒りみたいなものとかが怪物の姿、まあ、もののけみたいなものになってくんだよっていうこと自体は、まあ、割と他の作品とかでもなんかこうそれに近いようなものって多分あると思うし、まあ、それ自体はすごいこう、ね、こう乗れる設定ではあるんだけど、あの、まあ、やっぱまあ、ね、山田君言ってる通り、その実際の現実の方が正直今多分この映画で描かれてる中の東京よりもちょっと悲惨になってるせいで、破壊の日って言われても、いや、もうなんていうの、お前がもう破壊しようと思っても
別に
も
うっすら今破壊されてる感じがあるから、
ないよみたいな感じにやっぱちょっとなってて、これって多分その企画段階からその実際撮るまでの間に絶対それって分かってはいたと思うし、うん、それでもなお、まあ、その疫病みたいなそのモチーフが くしくも一致しちゃったっていうところも含めて、うん、まあ、むしろその最後にその変われっていうセリフで締める、うん、映画だから、あの、いや、そうは言ってもそこの変わるべき部分の変われは変わってないよねっていうので、
メッセージ性自体は変わってないっていうのは分かるし、受け取るものは分かるんだけど、うん、でもやっぱ観客のテンションとしてはやっぱり本来のこの作品が意図したテンションにはなりづらいっていうのがね、
うん、てか割とこの映画の中で言おうとしてること程度のことってもうみんな結構思ってるくらいの、
まあ、いや、この映画だから、ね、結局多分現実がオリンピックの現実であれば、うん、多分このテンションでもしかしたら乗れたかもしれないんだけど、うん、でも今回ってやっぱその現実として乗りづらいテンションの状態になってて、うん、でかつこの映画ってテンションとして乗れないと、うん、なんかこの映画を素晴らしく思えるかもしれない要素っていうのがむしろことごとくなんかこうダメなものに見えてくる作り方をされていて、
うん、ね、きついですよ、もう結構端的に、まあ、正直面白くないとは思うんですよ、うん、映画としては、うん、でまずそのこれ56分とかしかない映画なんですけど、うん、まずドア玉でその松田龍平、まあ、松田龍平僕大好きなので、うん、出てきただけでテンション上がるし、うん、なんかあのやっぱちょっとこうね、なんかもう黒沢清志映画からスピンオフしてきたみたいなさ、はい、感じの存在感
が大体あの感じ
で、なんかあの感じでさ、ふわっと出てきてさ、で渋川隆子とちょっと二言三言こう会話をしてさ、あんたもの好きだなとか言われながらさ、なんか入っていくのはもうすごい説得力があるわけ、うん、あそこってそう、なんかあの設定 ってかあの存在ってさ結構説得力を持たせるの難しいと思うんだけど、うん、やっぱ松田優平はなんかこの世のものじゃないものを見に行く人にちゃんと見えるし、うん、白黒の映像の中でなんかあれがやられるとなんか、うん、あなんかかっこいいなみたいな、うん、でその後になんかこれはとんでもねえ化け物を見出したなみたいなさあれってあれもあのセリフも普通の人が言っても絶対にかっこよくなるんだよ、うん、なんか学生じゃねえだぞこれみたいな感じになるけど松田優平が言うとちょっとこうあなんか本当に化け物、うん、おなるほどみたいなさなんかかましとしてはいいなと思って、うん見るわけ
なんかポゼッションみたいなやつがいいんだよ
まあ本当にボロポゼッションって言われる、うんまあ、白黒ね、うん、で出てきてさ、まあ、そこまではなんかまあまあ分かったと、うん、ただそこに至るまでのその炭鉱の中巡る下りが異常に長いんだよ、ね、
まあ確かにあの尺の56分から考えると、うん、なんか5、6分ぐらい
5、6分ぐらい、
まあ、一応だからそのノイズとかすごい入ってるからそのなんだろういわゆるなんかその何あの劇映画みたいな感じ、うん、っていうよりはなんかその映像作品、うん、なんか音響作品としては
リバイアさんとか
ね、ライバルもね、気持ちよく見れる
なんかではあるんだけど、ずっと重低音でね、ガガガガガとか言ってるから、まあ、それによって、なんかまあ、でも別になんつうの、だからその、すごく露骨に退屈なものでは、しかもなく、うん、長いなと思うけど、てか、なんつうの、56分しかないことは事前に知ってるから、うん、大丈夫って思って
もちょっと待ってこれまだ物語語りきれるっていう、ね、
このペースで始めちゃって大丈夫って思って見てると、う
ん、まあシネフィルの悪いところ
で、そうそうで、まあ実際始まるじゃないですか、うん、でそうするとまあ僕はあんまりその下山って聞いたことなかったんで、うん、まあそのパッと出てきた時によく分かんなかったんですけど、うん、まあマヒトさんですよね、はい、マヒトゥーザピーポーですね、出てきて、まあ佇まいとしてはトヨタ俊明っぽいんですよ、すごい、うん、あのまあアーティストよく出すからね、うん、中村達也とかもそうだけど、うん、まあよく出すし、まあなんていうか演技の上手い下手っていうよりはその佇まいのかっこよさで出してくる、うん、そうところはあるし、実際確かに最初に出てきて箱の中に入ってうんぬんっていうそのセリフが一切ないくだりに関しては、うん、あなるほどこんな存在感のある感じの人いるんだな
と思って、あんな髪長い男性いないですか、ね、まあ、女性でも
と思って見てるんだけど、うん、思って見てるんですよ、うん、でその後、まあ、渋川清子出てきてなんか箱から引っ張り出されてみたいなくだりとかがあるんだけど、うん、でまあその時点でも結構その一個一個のくだりが異常に長いから大丈夫って思って見てるんだけど、うん、でいざ真人さんがその病院の屋上で妹と会話をするっていうシーンになった瞬間の、まあ言っちゃなんだけど、もうセリフの下手さ、下手さっていうか、まあ言い回しっぷりが、要はそのこれ真人さん自身が多分他の映画でもうちょっと普通のね、あの本人のその存在感に合った役やってれば絶対もっとかっこよくなると思うんだけど、今回の映画の中のそのセリフっていうのが、まあ結構そのフィクショナルっていうか、なんていうのかな、ちょっと強いセリフを結構ガンガン言わせていくタイプだから、
利権まみれのクソオリンピックだ
ろ、利権まみれのクソ運動会でしょとか言うんだけどこのセリフって、うん、なんかまあそれこそ窪塚的な人がね、それを言うとなんか窪塚って本当にそういうこと思ってそうだから、うんうん、
今回の映画ってさ、うん、オールキャスト窪塚にしてさ、うん、やっと成立する
んだ、ね、そう、だから本当そう、なんか窪塚レベルとか松田優平レベルの人が全員演じてようやく、あなるほどそういうテンションのこういう映画ねって、なんかちょっとなんかね、ちょっと宙から宇宙に浮いてるような、うん、リアリティで、でもまあその裏には現実の東京あります、うん、が成立すると思うし、最後に叫ぶのもあれ窪塚だったら絶対成立するんだけど、残念ながら真人氏はやっぱその喋れば喋るほどに、もう正直ちょっとこいつ何って感じになっていくわけ、うん、なんか
それは分かる、
まあ、でも元々声が可愛い、可愛いって言
ったら、そうそう、いやなんか、うん、高い、むずいよね、なんか、うん、そうなんだよ、なんか
でもさ、なんだろう、まあ、好みはあると思うけど、今の何東京でああいう映画撮るってなって、ま、なんかマスト選んできたっていうのはもう、まあうん、すげえわかるみたいな、
でもなんかでもマジ声と合ってないは、うん、俺正直思ってて、うんうん、なんかマヒトさんって下山っていうバンドとかもだから結構割とシャウトするけど、うんまあ、なんかソロの曲とか特に割となんか普通に歌ってる時ってなんかもうちょっとこう可愛い感じの声っていうか、
まあそうね、元の声質がちょっと可愛いですもんね。
なんかそうなんかその歌ってる内容はめっちゃ政治的だったり強い言葉なんだけど、意外にそんなに本当に曲と声だけ取ると一瞬だから、そのクリープハイプとか、なんかその、うん、一昔前のロキノンバンドじゃねえかみたいな、うん、声自体だけはからするとね、うん、するんだよね、ハイトーンボーカルじゃん、
ちょっと少年っぽいっていうか、
ね、なんかそこが魅力ではある、
うん、そう、ちょっと高い感じの声ですよ、うん、でもなんかで真人さんやっぱ曲の中で、俺はついでに下山も、まあ、特に真人さんはソロ結構好きなんだけど、うん、なんか曲の中でちょっと二言三言喋るとかだと、うん、なんかいい感じに聞こえるし、うんうん、なんだろう、ソロの時の歌い方って、うん、割とちょっと語る感じ、ちょっとポエトリーにも近かったりとかするような曲とかもあったりするんだけど、うん、なんかやっぱ演奏バックにしてるってやっぱもろもろ込みで、なんかすごい真人さんの声とか佇まいって成立してる感じするんだけど、うん、今回の映画何が違うのか分かんないんだけど、うん、なんかね本当にね、カリスマ 性のある人として置いてるんだけど、ことごとくカリスマ感がなく見えてしまうっていうね。うん、
その、まあ、人差別、まあ、僕みたいに知らないで、はいはい、パッと見た時に、はいはい、あ、この人がその人ねってならない人にとっては、正直ね、割と本当にダサい人に見えちゃう。
そう、そうなんだよね。うん、それは俺も分かっ、思う、思った、うん、今回。
あの髪型ってアーティストとしてはすごくかっこいいのかもしれないけど、その普通になんかその現実に存在してる栃木の田舎町は、栃木で撮ってると思うんだけど、栃木の田舎町にいる人として出てくると、うん、何っていう人なのやっぱ。
それ結構さ、うん、地方都市も今回微妙な描き方でさ、うん、ちょっとトリックっぽいじゃないですか。なんだろう、いわゆる
どのリアリティ
の即身仏、ミイラに実際にこうめっちゃカメラが寄ってくみたいなね。
多分リアルなさ、映画の中で今リアルな地方都市描くっていうと、多分入江優とかが多分照明系で撮ってる監督だったら間違いなく俺は入江優だと思うんだけど、それはなんかギャングスとかね、あと、うん、まあ
ビジランテ
とか、まあ、埼玉なんかもそうだけど、うん、なんかいわゆるちょっと駅近いぐらいな地方都市も描くし、うん、でも太陽とかから見る、もうちょっとなんか、うん、かなり集落ぐらいなレベルの地方都市っていうのは、うん、ちゃんとなんかの空気感っていうのはすごい入江優監督って撮ってるなと思うんだけど、うん、本作で描かれるその地方都市っていうのが、うん、なんか絶妙に、うん、一昔二昔前ぐらいな、うん、地方都市に見えるけど、うん、でも一応現実っていう設定に、現代っていう設定にはなっていて、うん、っていうところでなんかちょっとトリックっぽくて、かつなんかその一部の登場人物たち、うん、まあ、具体的には伊勢岡田と、うん、マヒトゥザピッポンの見た目だけが、うん、まあそのいわゆる普通の人が着てる服、うん、普通の人というかその現代の日本に生きる人が生活するときに着てる服、うんで、まあ、おしゃれするにしてもまあそのバクってあるじゃないですか、腹、うん、はやっぱ外れて明らかに衣装の格好を、うん、
サムエみたいな
のそう2人だけしててなんかそこも含めてなんかねその2人だけやっぱ正直まあ人差し指だけで一世尾形も何なのお前って感じで正直あったから、ね、う
ん、てかあの漢方屋何
そうなんかねまぶしとかそんなバカなんか勢力つくようなものしか置いてない、う
ん、あれって何やんセットなのかそれとも本当にああいう店あんのか
あんじゃない
多分 あんだけ揃えられない、
うん、多分予算規模的に多分その、うん、あれ全部揃えれると思えないから多分ああいう店を本当に栃木に見つけてそのまま使ってるんだと思うけど、うん、だからそのさ即身仏になろうとしてさ寝てたやつにさそのマムシ酒みたいなマムシ酒みたいのをさ、うん、飲ませてなんかこれでもう大丈夫だみたいなじゃねえよっていうまあそこら辺とかいいんだけど
いやなんかそうでなんかでそのさ一応現代ってなってる、まあ、そのいわゆるリアルにフィクションが入り込むってことでもあると思うんだけど、うん、にしてもやっぱりそのいわゆるフィクショナブルな格好をさせられてる伊勢岡田とマヒト・ザ・ピーポっていうのが、うん、やっぱことごとくなんかその存在感としてえ何ってエクスキューズがやっぱりちゃんとついてる上で、うん、かつやっぱりいいですよ、ね、でもあのセリフはやっぱ結構誰がやっても説得力を持たせるの
いや厳しいよ
難しいよね、
うん、問題が問題なのか問題なのか分かんないけどさマヒト・ザ・ピーポって普段からああいう格好してるから
まあそうだね
普通にあマヒトさんやみたいなあのちょっと知ってる側からするとなるんだよね、うん、いつもの真人さんじゃん、
うん、下山のライブの時とか結構
赤
いからね常に、う
ん、なんか、うん、寒いみたいに来てるから
なんかねやっぱまあスタンドにそのセリフのね、うん、だからそのいやそうかもしんねえけど、うん、そのなんか利権にまみれたクソ運動会でしょってセリフってそれをそのまま言わせたところでさ、うん、なんつうのまあ、それを本当になんかそうだって思う人にとってはそれでいいかもしれないでもよくないよねよくないと思うんだよやっぱそれをそのまま言うのって
なんかもうちょっと言い方あるとかさ、うん、あともうちょっとなんかってそれはセリフだけじゃなくて状況も込みで、うん、だからその要は2人がこうオリンピックのね、うん、その新国立競技場が見える病院の屋上から話してる時に、うん、来年オリンピックだね楽しそうだねみたいなことを妹が言ってるとして
楽しそうだね
あの利権には見えたクソオリンピッククソ運動会だとっていう風に返すっていうのはこれ今一体どういう次元とどういう会話なんだっていうい
つの何み
たいなもちろんなんかねあのそのマヒト・ザ・ピーポ演じるキャラクターっていうのがちょっとそのいわゆる現実感のある人物っていうのからちょっとやっぱりその少し足が力浮いてるようなね人物だっていうのは分かるんだけどにしてもなんかやっぱさあうん、それは俺のちょっとガルにもちょこちょこ感じするとこなんだけど、うん、お前なんか その感じいきなりっていう、うん、なんかレベルのなんかセリフのレベルってあるじゃないですかその現実感に対するレベルってなんかそれやっぱ、うん
ガルとかの場合だとあれあの基本その特撮でアフレコにしてるので、はいはい、ちょっと声がもともと浮いてるのと、はいはい、あとそのなんていうんだろう、まあ、全体的にその全員が割とその過度な装飾をしてる別世界の人たちっていう その設定になってて、はいはい、その人たちがちょっと過度な装飾の中で、はい、あとまあだからその出てくる人たちが現実の人とそうじゃない人っていうのちゃんと分かれてるから、うん、そこのエキスキューズはある、うん、作品だからまだそのなんつうの特撮好きだったらまあ少なくともこう違和感なくある程度見てられるけど、今回、ね、ないからねそういうの。
なんかそのやっぱ、うん、でその地に足ついてる人ってがいきなり地に足ついて、うん、でないセリフをね、うん、地に足ついてない人は地に足ついてないセリフを言うときって、やっぱその人のやっぱその人ってかなんか諸々込みでの地に 足がついてないことに対する説得力っていうのが、うん、何かしらそれは何か俺よく分かんないけど、うん、何かしらがないとそれってうまくいかないはずなんだけど、うん、今回って、まあ、それがやっぱうまくいって、でも俺正直役者が違ったらうまくいってたかってそういう話もない気はするし、
うん、けど、まあ、だから本当なんていうのそのこれ僕その呪音とかねやった時に、はいはいまあ、そういう風に言うなんていうの会話をプロデューサーとね監督がこうしてるのを聞いたりとかしたんですけど、この役者さんはそのどんなセリフでもちゃんと言えてしまう人っていうのがまあいるというようなこととか言ってて、これなんかそういう才能のある役者さんってちゃんといると思うんですよね、うんうん、なんか黒沢清が喋ってたやつとかでも相川翔とかって、うん、なんかこれちょっと僕なんでこういうこと言うのか分かんないんですけど監督が言うといやもう言えますよみたいな、うん、こう結構さらっと返してきて、
いやでも言えますよ
そう、うん、で本当に
言えますよ
言えますよ、理由ないでしょ、分かりました言いますよっていう風に言えたりとかするって、でもそういう人は確かにいると、うん、っていうんだけど、それって要するに多分相川翔とかだったらもう V シネとかなんとかでありえないセリフとかもう散々言わされて、で自分自身の存在感もある種もうちょっと現実離れしてる存在感であるってことも含めて、俺はこれ別にもう言えるよっていう感じなんだと思うんだけど、やっぱさ俳優経験がない人連れてきた時にそのセリフを言えるか言えないかってもうその脚本と演出にかかってきちゃうから、だったら脚本の方を変えるかするしかもう多分ないと思うんだけど、言いやすいセリフに変えてあげるとかね、するしかないと思うんだけど、やっぱもうさ元々の主張の強いセリフを本当に主張が強いその豊田俊明セリフのまま、そのでもセリフをね発してそのセリフとして発するのが初めてみたいな人を連れてきてやらせたら、そりゃさ厳しいでしょっていう話で、
お前はもののけに取り憑かれてるんだよとかさ、
ね、お前学芸会やってんじゃねえぞってちょっとなっちゃう、
結構ね、いやだからだその正直最後スクランブル交差点で叫ぶってっていうキャスティング、うんうん、なんかそこメインで連れてきてる気がするし、
いやでも俺すげえそれ何そのコロナとかで、ね、現実が変わっちゃったとか以前にちょっと疑問で、うん、なんかその何爆破するにしても国立競技場かって正直思うんですよ、うん、あれ本当はなんか別にさ国立競技場爆発したってさスポーツ選手がいや観客が死ぬだけであってさ、うん、お前らの殺したいのってそれなのって感じだし、まあ、あれが何この映画 何あのキャラクターたちによる爆破なのか分かんないですよ、うん、だけどなんかね、
なんかね、
そう、なんか爆破するなら分かんないけど国会だろうし、その、うん、最後真人が血を撒き散らしながら叫ぶにしても、スクランブル交差点ってなんかその象徴的な場所だから、うん、あってなるし、なんかもう全国の人が見て、うん、東京の中心だってなるから、うん、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、うん、あれもだって別にあそこで叫んだから何って話じゃないですか、オカルトの翔平とやってることだし、なんかそのストリートパフォーマンスだ、うん、やっかなんか撮影やってんだろうなってみんな見てるじゃないですか、うん、あちょっと映っちゃうから、うん、なんか余計
をみたいな、ね、そう東京人のさ撮影であることを察してさ、うん、なんか余計でいく感じも含めて映っちゃってるからね、
そうで、うん、すげえ思うのが、じゃあどこでやればよかったかっていうと、真人さんって真人さんというか、うん、下山って、うん、全館学祭っていうなんか自習イベント、うん、フリーカンパ製の大規模フェスとかやってて、うん、なんかその、うん、ホームレス支援とかにもめっちゃ力入れてて、うん、そういう文章が結構書いてる人なんですよ、芸人の真人とか、うん、ホームレスをこうなんか追い出なんかいなくなったあの人はどこにいるんだろうとか、
宮下
ん、だからそう今だったら宮下公園でやってこそ何真人を連れてきた意味だろうってめちゃくちゃ思うんですよ、うん、なんかそのちょっとさだから距離にして300メートルぐらいなんかその、うん、標準が微妙にずれてる
ぞってそれさ結構むずくさ、うん、でも、うんっていうのは理屈はわかるんだけど、うん、でもスクランブル交差点でやるのってさ、うん、なんとなく東京、うん、なんなら日本の中心ってスクランブル交差点じゃんって感覚ってもうあるじゃん、うん、映像においてはそうじゃないですか、まあね、でもなんかさ宮下公園今のだからもその完全にちょっとさ、うん、そのショッピングモールみたいになってるさ、うん、宮下公園、うんに殴り込みに行ったらさ、それさ、迷惑な客、迷惑な客しか、
別に、
いや迷惑な客ってかな、それはなんか本当にそういう社会抗議、アクティビストって感じになっちゃうから、でも今回やることしてはアクティビストではないから、 ていうのになってくるとやっぱスクランブル交差点なんだけど、だしなんか、うん、俺は正直ここの時に初めて撮った映画はスクランブル交差点の真ん中であの寝転がったりとかしてましたけど、
まあ、今回もやってましたけどね、
うん、でもなんかそのスクランブル、いやそれしゃべらないと思うんだけどさ、うん、スクランブル交差点で何かやるっていうのもなんかちょっと正直、うん、その今回この映画がやろうとしてるその新しいことみたいなのに対して、うんうん、いやこれはちょっと見飽きてしまった映画だっていう
感じ、役がつきすぎちゃってる。
いやもちろんね、なんかそこでその山下の演説だったりとか、うん、やっぱあそこを撮ることによって、うん、今の情報っていうのはあそこにめちゃくちゃ入るわけですよ、うん、その看板、広告の看板とかっていうのは大量に、う
ん、一発でいつかって分かる、
入るし、あとやっぱいろんな人がすれ違うからやっぱファッションとか、うん、っていうのとかでやっぱ分かる、今回まさにマスクとかしてるのって今じゃなきゃ撮れないスクランブル交差点じゃないですか、だからスクランブル交差点でも分かるんだけど、でもスクランブル交差点でその何か強行が起こるみたいな絵面っていうのは結構あれもう見飽きたよって感じはね、
だからなんだろう、広い意味で言えば絵的には成功してると成功してるんですけど、うん、そのなんか言い方悪いけど何も考えずに見ると、うん、おいみたいな、うん、クライマックスやんみたいな、
だから結構スクランブル交差点映画総選挙とか多分できるじゃないですか、
まあ僕オカルトが1位
そうほどあります
よね、全然あるじゃないですか、うん、それっ て, って
あるし、まあ、結局だからそのあれってもうその撮影とか絶対に降りないから、まあその
ゲリラ、
ね、全部ゲリラになって、だから全部大体似たようなやつになるんですけど、うん、うーん、まあ、正直やっぱね散々パラやられてるし、大体どれも似たような絵面になるから、うん、まあそんな正直面白くない し、うん、まあこんだけ引っ張ってきてやることが、その最後そのスクランブル交差点の真ん中で叫んでる人を撮るって、うん、やっぱ本当に、まあ、正直悪いかだけど、まあ、一昔前の学生が見せられてるような感じにやっぱなっちゃうんですよ、うん、正直多分今学生がやってる人の方がまだ別のこと多分やってるんじゃないかなと思うぐらい、うん、ちょっと古臭く感じちゃうし、
あと何スケジュールの予定が見えるんだよね、あの最後にあの直前であのギリギリまでも撮影のもう最終日に、うん、あのじゃあマヒトやってくれっつってあそこで撮って、うん、なんかあのシーンだけこう入れて作ったんだろうなっていう、
スケジュール表めっちゃ見えますよ、あれだって、うん、あのあ多分あの松田龍平のスケジュール1日しか押さえてなかったんだなとか、ああの久保塚はマジで1日のうち の, その数時間しかいなかったんだなとか、
そういうの全部家から直行してきた、
そう見えてくるので、あの、まあ、実質多分7日間とか多分せいぜい10日とか、うん、まあ、10日もかかってないと思うけど、あの7日ぐらいで撮ったのかなって思うぐらいのスケジュールだと思うんですよ、でも別にそれは悪いことじゃないけど、
まあ、それこそだからそのこの短い期間の今撮ったものを、うん、しかもその編集からもう公開まで、うん、ま、間を空けずに出すことの意味がやっぱ今回はだから そこにかけた作品だとは思うので、う
ん、それ自体は全然悪いことじゃないんだけど、うん、で、まあ、でそのセリフをね、まあ、言えない問題っていうのは、うん、でもやっぱ久保塚一発出てきて、うん、まあ、笑うんだけどね、あの唐突でとか、まあ出てきて
渋川清彦がなんかさパワーアップして久保塚になった
のなんか、ね、一瞬ね、でもなんかその出てきて、であのさっきから散々真人さんがねやってるなんか狼がどうたらこうたらみたいなさ、うん、なんか疫病退散みたいな、うん、セリフをそれまでなんかいやーなんかこの呪文唱えるみたいなのもよっぽどじゃないとこれ言えないでしょって思ってるんだけど、久保塚は言えてんだよね、うん、やっぱ出てきてあれ言ってるとなんかわかんないけど、うん、あのあでもこういう人は多分いるなって思えちゃう存在感ではやっぱあるわけ、
それはでもこの後のプラネティストにもつながる問題ですね、う
ん、まあ、僕一回死にかけてるんですよ
あれやばかったね、あそこハイライトあそこハイライトだね、
まあまあまあね、あのプラネティスト
で、ゲート
あのその
ゲート
その後
アイル見て
その後あの、まあ、松田龍平がね、うん、まあ、あのすれ違うっつって、あれもまあ奇妙な和歌よって感じなんだけど、なんかまあでも何の意味もないじゃないですか、うん、正直何の意味もないけど、
でも分かりますよ、
そう
でも
なんかあれはだからさ、あの後に何かしら展開があって初めてさ、うん、
ね、
意味が
あそこでそのすれ違ったあの二人がこの後みたいな感じになるんだったんだけど、まあ何もないで、ただやっぱ絵面とかとしてはあの二人がただすれ違うだけでもちゃんと何かこう何かにはなってる感じは、まあ、ちょっとあるんだけど、いかんせんそれ以外のあと、まあ、正直渋川清彦ですら、う
ん、いやしんどかったよ、
そう渋川清彦は、うん、あのいい俳優だと思いますよ、いっぱい出てるし、うん、あの面白いと思いますけど、正直今回そういう言い回しをさせられたのかもしれないですけど、あの出てくるそのセリフの一個一個が棒読みにしか聞こえないセリフだし、でなんかなんていうのか、やっぱ、まあ、その渋川清彦自身が持ってるなんかこうキャラクターとかそのイメージとかに対してなんかそのなんていうのかな、普通の人を演じようとしてるみたいな感じになってるんだけど、うん、それのせいでなんかこう もう本当ただ下手な人にやっぱちょっと見えちゃうっていうのもあって、うん、だから全体的にだからなんかもうほぼ松田龍平 と、久保塚洋介を除くほぼ全員がマジでただ下手な人。
松田龍平と久保塚洋介に関してはあと、うん、その二人に、まあ、ヒトゥーと渋川清彦に対しても本当に一言二言しか喋らないから成立してるっていうのもやっぱあって、うんうん、あれがもうちょっと会話みたいなシーンがある人物だったらやっぱりちょっと正直ボロは出てた感じっていうのはあるっていうのはあるから、結構なんかそのなんか佇まい一発にあまりにもちょっとこう任せすぎてるというか、
そうね、そうだからなんかね、お話としてその人に脚本書き込んですごいはっきりとした起承転結なのちゃんとかなんていうのある程度ちゃんとしたお話を語れるようなスケジュール感でもないし、うん、あのそういうのをそもそもやりたいわけじゃないよっていうことなんだとしても、
いや俺だって俺セリフじゃなくてよかったもんね今回。なんかそのモノローグみたいなの上からなんかそのナレーションみたいなのでその被せるみたいな、それこそ全然違うけど、うん、樋口真嗣のさ、
うん、
あと安野秀明の不審兵東京に現るの時のさ、あれは
林原はじみが
前城太郎が書いた、結構でもなんかその小説ではあるけど、うん、まあなんか後半に行くにつれてかなりそのちょっとかなり地に足がついてない感じの、
うん、
え、あんた何言ってるのっていうのね、あのまあまあそこは別にいいけど、今ちょっと言いたかったら言っただけなんだけど、だからちょっとそのまあ巨人兵って言ったらそのさ、まあある種その神話のキャラクターみたいな、
うん
まあ、かなり漫画チックのキャラクターっていうのがさ、うん、東京に出てきてその、まあ、火の7日間っていうその街中を焼き尽くすっていうのに対してそのつけていく、ちょっとかなり虚構度の高いナレーションつけていくっていうのがあるけどさ、あれはやっぱ成立してるじゃないですか、
うん、全然映像のとナレーション、まあ、コラージュとしてやっぱある程度じゃない、
うん、多分なんか今回のってどっちかというと登場人物たちが本当に一言二言印象的なセリフを言うだけで、うん、あとはナレーションかぶせるとかっていうのが
そうね、
ギリギリ成立するラインだった気はしてて、
うん、なんか半端にお話らしきものが見えちゃうから逆にノイズになってくるのがね、うん、だからあれがまあそれこそあの各キャラクターのさ、あの本当一発一発のナレーションで各シーン見せられてたら、
うん、
もっとなんか象徴的な何かとして、
そういうの青葉一子が朗読するとかさ、なんかそのナレーションみたいなさ、
まあ、それこそこっちに小泉京子連れてくる
いやそれはちょっと違うでしょ
わかんないけど、いやでもなんかこう、 そうなんか予告とかさ、あのポスタービジュアルパッと見た時のさ、うん、なんかそれぞれの一発はやっぱさすがっていうか、まあ、かっこいい、うんわけ、あれですね、ちなみに今回あのカメラマンの人はあの劇場と一緒の人でしたね、牧賢治さんだっけなんか、だったんですけど、
なんかそれは、うん、なんかいい情報なのか悪い情報なのか分からない
いやでもなんかたまたまね、まあ、でもなんかこう、うんまあ、映像としてはかっこいいとは思うんで、うんまあ、その一発一発の絵としてはいいんだけど、あただ、まあ、Jホラー好きのうるさ方としてはあの途中で一発その渋川清彦があの霊となった妹を見るっていうシーンがあるんですけど、 あそこの撮り方ダメでしたね。
あそうなんです
ね、なんかあの別にそこでなんかまず一発目で引き絵でなんかこうさパッとこう2人が並んでる
いる、
なんかもうそれの時点でどうなんだってなるし、あのいる場所もなんかさ、うん、なんか道路とその敷地のなんかちょうど境
目みたいな、バイク整備場みたいな
ところにいるんだけど、いやそこにいたってさみたいな、なんか別に怖くする、いや怖いじゃないにしても死んでたはずの人がそこにパッと見たらいたっていう表現にちゃんとなってないと思うんで、なんかその辺とかは、うんなとか思ったりとかね、あ、まあ、なんか全体的になんか映像表現として正直なんかまあ、
うん、
面白くそんなにないです正直っていう、
うん、な俺でもねやっぱねあんだけうるせえ映画をほんと久しぶりに見たから、
あ音がね、
最初になんかあの、ね、オープニングで下山の曲がかかった時ほんとに死ぬんじゃねえかってぐらいうるさみたいな、
もうさ
ユーロスペースこんなでかい音出んだねみたいな、
石井学流がさ、うん、基本的にあの音量でそのああいう音っていうのを出すのは、うん、石井学流だよね、うん、石井学流
が塚
本慎也だよね、くしくも今劇場で伸びの、あのまたな5年目の伸びだっけな、なんかかけるらしくて、
うん、やってましたね、出てきますよねリモートで塚本慎也、
自信屋です、うん、で俺さプランティスト見た時さ、うん、誰もいなかったからさ、もうなんかもう劇場でさ、なんかもう俺一人のためにさ巨大な塚本慎也さ塚本慎也ですああどうもみたいななんかすごいこう
意義を楽し
ま巨大な塚本慎也と対峙するみたいな状況になってしまいました
あれはね、まあ、塚本慎也はだから、まあ、塚本慎也とかもでもさ割とこう勢いで乗り切るタイプの人だから、うんまあ、ああいう風に撮るんだとしたらもうちょっとなんかそのイメージ的な感じで撮る気がするけど、うんうん
なんかロック好きな監督ってそれやるけ
ど、ね、まあね、なるほどね、まあ、ちょっと MV っぽさありみたいな、
うん、でなんか劇場の音響でなんかあの爆音でクソうるせえ音が聞くとなんか上がるな
って。でも破壊の絵に関しては、うん、先におっしゃる人は別にして、うん、あの劇場で見る以外の見方はしない方がいい、
ね、いや、本当しない方がいいです。例えばこれをあの来年、まあ、来年というか、まあ、多分年末とかにあの配信とかで見たところで、
破壊の日を配信で見るっていうのはそもそもこの作品の意味っていうかがなんかないと思うから、うんうん、
まあ、特にやっぱ劇場の音響でも見ること多分前提のサウンドデザインになってる、
うん、あのね、見て外に出ると街があるっていう状況セットで、うんうん、なんかそれが別に東京じゃなくてもいいと思うから、うん、気はする
ね。あの照井俊幸、あのブランキーのねベーシストですよ、うん、ブランキー・ジェットシティ の, あ, の、うん、あとロッソって町場雄介がしたバンドでも一緒に組んでるんですけど、うん、の、まあ、僕ロッソとかブランキーとか今日聞いてたんで、うん、あのもうねベースの流れてきた瞬間にね、もう絶対にこの人っていう、まあ、ベースラインなんですよ。てかもうあのすげえ末期 の, あのロッソの楽曲とめっちゃ似てるベースラインで流れてくるんで、まあ、その瞬間になんていうの、好きな人としてはさ、流れてきた瞬間にうわやっぱかっこいいなってなるし、なんかあのなんかこうちょっとなんていうの、なんか切なげなベースライン流れてくるだけで何かのようには見えてくるんだけど、うん、
あのちょっとアンニュイな曲か、
そうあれだけでもちょっとなんかこうなんかあーってなるんだけどさ、でもやっぱね逆に言うと 音に対して映像がそのついてきてない感じ、うん、ちょっと
80なんだっけ2000年代以降ぐらいの、うん、でもああいう音楽がちゃんとロックが鳴らす系の映画って、うん、なんかあんまりなんかその映像と音楽のギャップが結構なんかどれもあって、うん、なんかちゃんと乗れたことが個人的に日本映画だとない、う
ん、なんかある
石井学園の
それだけ
それだけ雑言ったとかは結構なんかその感じは
あって、ね、まあ、そうね、日本のロックバンドを
だってあれなんてまさにこうさ、あの銃撃ちまくりながらさ、うん、失踪していくところに
染谷が、
うん、あれブッチャーズだっけ、
ブッチャーズだったかな、ブッチャーズ、
ブッチャーズの曲流れるんだけど、うん、曲の良さとなんかその、うん、映像のシンクロしなさっていうのがさ、うん、そうディストラクションベイビーズのあれとか向井秀徳とかちょっとよかったけど、うん、そうなんか結構ねその音楽である音楽をかなり前面に押してくる感じが結構自主っぽいところで、うん、なんか割と個人的になんか乗れたのがあまりなかった気が
ね、うん、なんかいかんせんなんか多分監督がファンだから起用してるっていうのがあるから、うん、なんかねちょっと音楽のあれに依存しすぎ感は、
クルーザーサンダーロードとかさ、なんかあの頃なんかもうちょっとこう、もう今から見るとフィルムとかでさ、うん、その映像自体も荒かったりするところに、うん、なんかそのやっぱロッカーズとかさ、
スターズ泉谷茂
とかの曲がかかると結構なんかそれは映像と音楽でちゃんとマッチして聞こえるんだけど、うん、なんか結構デジタルで撮ってるっていうのもあると思うけど、うん、なんか微妙になんかそことなんかその、うん、ギターとか、うん、そのもちろんこうロックとかのさ、あの5音の割とちょっとこう、うん、荒っぽい感じっていうのは微妙にマッチしづらい感じはね、
でもなんかそのクレジットが出るだけのシーンはまあなんか良かったな
と思いますよね。最初のクレジットで曲流れてる時とかはなんかまあ、うん、なんかそういう映画を見に来たんだなっていう感じになるんだけど、う
ん、エンディングもクレジットあるからなんかさ、
そうね、そう
クレジットそうだから冒頭のさ、あの炭鉱に入っていくとこと、うん、最初のクレジットと終わりのクレジットで結構な尺取ってる、うん、だけどでもそこが割と見どころではある
んだよね、まあ、音楽自体は良、ね、かったりするんで、あのまあ元々だから それこそだから青い春とかだったらミッシェルガンエルファントとか流れてて、うん、ああいうのとかかっこいいなと思って見てたからさ、
特に青い春は結構 MV 的な作りっていうか、うん、まあ元々その短編集、うん、松本大の短編集だったものをまあ無理やり一本の話にしてるんだけど、うん、まあ、なんか結果としてそのオムニバスっぽくなってるっていうか、まあ、そのすごいやっぱ、うん、言い方だけど映えてる瞬間の映像、まあ、その決まってる瞬間の映像っていうのに、まあ、そのかっこいい曲が流れるって、うん、まあ、特にその、まあ、一緒で言うのはあの何時捕まっちゃった人、捕まっちゃった人
いっぱいいますよ、ちょっと年明けですか、
違う捕まっちゃった年明けそうだけどもう一人捕まっちゃった俳優、
何で捕まった、
あのなんかこう
レイプ、
レイプ、
あー、あの善悪のクズの人、
あの死んだ目をした人、
大森奈緒じゃなくて、
違う、なんか大森奈緒みたいな目をしてる
人、あの人、
死んだ目をしてる、
うん、
あの二階堂ふみのと昔付き合ってた人、
あ、そうだっけ、
なんだっけ、
あの1年前にね、あの白石浩二の映画でが公開中止になっちゃった、
そう、あれです
超有名な人、超有名な人、
葛城事件の、
ああ、そうそうそう、
葛城事件の兄ちゃん何でしたっけ、
え、ちょっと分
かんない、すげえ有名な人、
有名な人、こういう感じの、こういう感じの人、こういう感じの人、うん、
あー分かった、
あ、名前が出てこない、
名前出てこないね、
すげえ有名なんだよ、
あのゲルマニウムの夜とか出て
くる、ね、あ、そうそうそう何このこんな出てこないの
何でしたっけね、忘れちゃいましたね、
これ聞いてる人本当に
イライラしてるんだろう、じゃあか、ゲルマニウムと歌唱しましょう、
ひでえな、失礼だろ、
はいはい、
ゲルマニウムがさ、
はい、
屋上のところでさ、うん、その自分の影をスプレーでバーッとこう黒く塗って、うん、でそれから朝になるまでずっとそこにその立ち尽くしてるっていうところに、うん、
荒井博
文、荒井博文だ、あのドロップっていう曲がね流れるところとかめちゃくちゃかっこいい、よかったよ、ね、そのやっぱ1曲に対するの決まってるシーンっていうのがね、青春とかって、まあ、あれちょっといわゆる MV 的なともちょっと違うけど、まあ、まあでも何だかんだその曲をその際立たせるシーンっていう意味ではその MV 的な作りを結構青春はしてたと思うんですけど、うん、そう
てかまあ別に今回もね、まあ、そういうことでできたんじゃないのっていう感じである、ね、てか要するにこうトレー撮れ高問題というか、その多分撮影期間が短い中でさ、しかも俳優もさ豪華な人を呼んでくることの代償としてさ、うん、その撮影が1日この人1日しか拘束できないですみたいなのが結構多分頻発してて、うん、っていう中でどうするのかみたいな時に、いやその後はもう断片的なこう、ね、草案みたいなのをいっぱい撮ってくるってよかったのではっていう、
そもそもでも この映画ってそれがやりたかった感じがする、だからその、うん、明確なストーリーがある話っていうよりは、うん、何かこの今の気配とか空気感みたいなものを言葉と映像で捉えていくっていうことだと思うから、うん、でその今の空気感を表す言葉としてやっぱりそのもののけとか疫病っていう言葉を使ってると思うから、うん、でもなんかそれをやるならやっぱりなんか俺さっき言ったみたいにやっぱなんとなく断片的なシーンに言いたいこととしてはなんかその物語ものナレーションで入れて曲が流れてとかで本当にもちろん爆発するシーンだけ一言二言喋るとかでよかったんじゃないっていう気はね、うん、
そうね、なんかこうない話ないならないなりにねなんかやりようって逆にあったんじゃないのっていう気も
してはさ、そのオチとか結構さ絵で見せちゃうじゃん、あの赤く染まったなんかすげえあれなんかあの何もうあの何あのアフターエフェクトのなんか、
う
ん、
レイヤーがもう見えちゃってる、そうそうそう
なんだこの赤のこの線引きのなんかこう直線さみたいな
ね、なんかあれとかはもう本当にダメだと思いますけど、
うん、あれはどういうことなの、マヒト的なあれが拡散されたよ、
ただ疫病みたいなこととか、
うん、疫病なのかな、分かんない、逆にそのあの何ていうの物受けを追い払うための何かが、は
い、
どっちなのか知らないけど、
そこまでのテンションがね、例えば黒沢清とかさ、うん、あとまあシェアリングの監督なんだっけ、
篠崎監督ですね、
はい、とかなんかあの感じのトーンです、でも篠崎監督とかまさにそう、シェアリングとかまさにそうだと思うけど、うん、なんかそうだよね、てか今回のって割とさ、うん、シェアリングとかそっちな感じなんだよね、うん、なんかそのセリフの虚構度とかもさシェアリングっぽいしさ、だから演技のテンションとしてもその感じっていうかさ、
あ、まあね、
現実で撮ってるけどその登場人物全体がもうちょっと虚構度高いっていうかさ、
そうね、まあでもあっちはそのね作品実際に作っていく、
あ、まあそう結構設定がちゃんとしてるか
部分とかも含めてだから割とこうもうちょっとか、あと夢と現実がこう結構こう交互にその溶けていくような感じになってるから、そう現実度をもうちょっと下げてるよね、
なんかあの作品多分そのシャリングとかのラストで多分街全体が赤くなってるのが出てくるとかってさ、うん、多分成立してると思うし、今この名前をすごい出すとなんかそれが良かったみたいなのかなんだけど、うん、なんだっけあのすごいでっかい女の人が出てくる映画最後、
あ、バーミー見てねえ
か、バーミーバーミーとかもさ、はい、なんかその虚構度としては結構それっていうかさ、最後の一発でなんかそのあこれ明らかに合成だろっていうものをぶち込んでくるけど、うん、でもまあそれまでの虚構度に対してあれをさ入れてくるのって、うんうんうん、まあ、でもまさにそれ映画の語る人ってそういうところにあったりとかするじゃないですか、うん、その臆面もなくその虚構度が高い、うん、あのショットっていうのを最後バッて入れることによって
ちょっと飛躍させる、
ね、飛躍させることによって気持ちいいっていうのはなんかそれはなんか単純に合成じゃねえかっていうレベルだったとしても、うんうん、なんかむしろそれがそうであることによって気持ちいいみたいなのって、
うんうん、そうですね、てか0年代の黒沢清映画ってさ、まあ、今見るとだけどさ CG とか今見ると荒くてなんか割とその感じってあるよね、
うんうん、
飛行機落ちてくるけどなんか今見るとちょっとしょぼいんだけど、
うん、
その合成感も含めて
ね、なんかあの世っぽかっぽさみたいなにつながって、うん、まあ、バーミーもそれこそそこの部分だけ取り出すんだったら普通に結構あの見どころのある部分ではあったり
する な、まだ見たことないんですけど
思いますけどね、
うん、バーミー俺だから傑作です、
今回なんか作品自体の虚構度がかなりその あやふやなところで最後あれが出されると、あやふやっていうか、なんか割と高い状態であれを出されると、うん、なんかその結構あれっていう感じはなんか、
まあ、単にしょぼいもんね。
そうなんだよね、うん、
あのでもまあこのこれですよね。あのなんかパチンっていうのがさ、まあ、あれまあめっちゃもうトリックでね、トリックに出てくる超能力者の人がマジックをやるときに使うアクションとかだったらわかるけど、まあいいよ、まああれはじゃあああいうなんつうのあのもんなんだとしてもよ、うん、でもなんかあのアクションによって何するかっていうと、なんか基本的になんかこうガクッと倒れるとかね、そんなんばっかりだな、ね、なんかもうちょっとね何かないのみたいな、うん、ケレン味がだからその逆に言うともうないわけ、うん、あんまりその最初のそのなんかこうちょっと女の子やけも生み出したなみたいな、あそこ一発以外はもう正直その逆にケレン味がない感じになっちゃってるから、なんかそのいくらそのかっこいい車に乗ってる渋川清彦がね、
あれかっこいい車乗ってるのさ、うん、ちょっとキャラクターと合ってないっていうかさ、
そうね、単に渋川清彦がかっこいい車
だったら、あれトラックとか乗ってほしかった
あれさ、多分誰かの私物なんじゃないって感じ、
ね、多分そうだと思いますね。
だからその渋川清彦はだからその主権者で、その多分村の青年団みたいに入ってる人っぽい、うん、でなんか家で修理工みたいなのやってるキャラクターっぽいんだけど、うん、彼が乗ってるトラックっていうのは多分アメ車の結構いい感じのトラック で、うん、でかつなんか私服も割となんかちょっとアメカジみたいな感じの服装で、うん、なんかそこだけ普通に渋川景子みたいなって、
渋川景子は確かにそういうの乗ってるだろうけども、それで渋谷の街とか来るからね、
なんかそれもそれお前と休日だろっていう、
うん、なんかその辺とかも含めてね、なんかそのやりたいことはすごい分かるしね、うん、別にそこのメッセージ性云々とかの部分に関してその意義とかないけど、あのそれを表現する上での表現としては結構ちょっといくらなんでも雨味が荒すぎるっていうか、う
ん、だから事故としてうま事故ってその時期的にもろもろ重なってうまくいかなかった部分と、うん、多分これは初っ端から結構しんどかったよっていう部分は結構ある、ね、
ある、
うん、その両方がある、
ある
で、なんか両方によって結構なんか、うん、おーって感じの作品になってるっていうのはあるよね、
まあ、シンプルに結構きつい、
うん、すげえ野暮なこと聞くんですけどさ、うん、あのまあ、そこまで設定が練られてるのか分かんないけど、最初の怪物ってなんか7年前だったじゃないですか、うん、2020年から7年前ってことでしょ、2013年ってなんかそういう、なんかあった
の、だから9年前ってことは普通だったら、多分普通だったらっていうか、まあオリンピックと対するのは多分311とか、うん、
あてかあれオリンピックが決定したのが7年前、
多分そうだ、
あそういうこと、
俺ちょっとちゃんと調べてないけど、
まあ、おもてなしとかやってるのがあの怪物だった
とか、だったっけな、
滝川クリステル
ってこと
だったっけなと思いながら見てたけど、うんうん、
炭鉱の地下に幽閉されている、
でも滝川クリステルの顔があそこについてはちょっといいけど
いや
なんかそれは好きだよ、
ね、でもさ、うん、いやまあ仮にじゃない7年前じゃオリンピック決まって、そのそこから怪物が待ってもさ、なんかそういうことじゃなくねっていうかさ、
まあまあまあ、
オリンピックがあってだから怪物が生まれたわけじゃないじゃん、
じゃオリンピック以前にその多分怪物的なものが元々あったわけ
で、それが諸悪としてオリンピックを東京にやらせたみたいな、そういうい
やじゃなくて、なんか多分その本来であればオリンピックっていう祭りの下で、うん、その見えなくなってる、うん、あの怪物みたいなものが、その忘れられた怪物っていうのがいて、うん、それを無視して行われる祭りのところに繰り出していくっていうのが多分、うん、分かんないけど本来怪物っていうのはそういうものであると思うんだけど、現代で言うならね、うん、でもなんかそのオリンピック自体が怪物、まあ、っていう捉え方なのかもしれないけど、うん、でもっていうとなんかそれが炭鉱の下にいるっていうのはなんとなく ね、 なんかね、
こいつの競技場の工事現場の
そう、まずね、下にいるとかだったらね、
まあ、まだ、まあ、それがいいか悪いか別としてまあ分かるし、だからその何かのメタファーですよって言った時にさ、メタファーっていうのもなんだけど、その7年前にあそこにいるのを発見しましたっていうのじゃなくさ、じゃ例えばもう本当それこそ分かんないけどさ、本当もう 3,40 年くらいまで遡って、その時点ですでに発見されてたものをずっとこう無視し続けた結果今これですとかだったら、まあなんかメタファー的な意味で言うんだったら、うん、まあなんか確かに結構そのオリンピックやってる場合じゃないよねっていう感じになるかもしれないんだけど、7年前にオリンピック決まってそこで怪物が生まれたって、なんかそのやっぱオリンピック自体が化け物なわけではないからみたいなところとかも、まあ別にそこら辺はまあどうでもいいっちゃどうでもいいけどね、う
ん、まあまあポジティブ空気感の話なきはね、うんうん、いやその割にはもう7年前ってかなり明確に冷水ってなとは思うんですけど ね、
そうね、
あのだから田舎町からどうやって東京になんかね、
ま
あ、
だから
怪物が、
怪物的なものが、
まあ、人から人でこう、
まあ、人で
空気感でしたからね、
あ、そうか、まあ、あの怪物がね物理移動したっていうのは、うん、そこに乗って撒き散らされた疫病が栃木発祥なのって感じだけど、まあ田舎町から東京にこう発信され
てるとか、もちろんこうなんとなくね、こうタウン&カントリーじゃないけどさ、地方と東京みたいなことでもあるのかもしれないけど、だからでもあの作品の中でなんかこう日本における地方と東京の 構造みたいなのそんなにね、うん、それ言うとやっぱり入江監督のね、
うん、
よくわかります。ビジランテとギャングース2本続けてみるとよくわかりますよ、
うん
うん、それはそうだと思うんですけどね。別になんかでもあの作品でなんか地方と東京、地方はでも東京に流れ込むって話もあるじゃないですか、
うん、
でもなんかそこで表そうとしてるのが何なのかっていうのはいまいちちょっとわかりづらいっていうね、
うん、なんかまあ、良くも悪くもだけどそのちょっと イメージ派の人なんで、
うん、
ちょっと鮮烈なイメージみたいなのをこうガンとぶつけることによって勝負するタイプの監督だと思うんですよ。だからモンスターズクラブとか見てもその窪塚洋介がジョーカーみたいなメイクでこうさ自分の分身みたいな感じで出てくるみたいなの、うん、のと爆弾テロみたいなさでエーターみたいなさもうなんかそのこうパーツで、うん作ってそのストーリーそのものは正直最初覚えてないし、
うん、トヨタ俊明ビジュアルに乗れないと結構きつい監督じゃないですか、
うん、
なんかていう意味でなんか俺そん結構俺トヨタ俊明好きでも嫌いでもないぐらいな感じで、うん、割と作品に乗れないなって時は結構やっぱ乗れない、
うん、
いいムードの時が結構あるので、
うん、
青い春と泣き目ショッパーがすごい良かったかなって感じだけど、うん、あこれもそうなかったか
ナインソウルズとかも好きですけど、ね、だから、まあ、割と初期のあの初期のパクられる前ですよね。
でも俺はナインソウルズとかも結構きつかったし、
あ
と空中点とかもうんってところがちょっとあったりして、
割と
そうだから結構だからそれって本当にこの感じに乗れるか乗れないかってあるじゃないですか。
見るタイミングとかね、その、うん、本当中高生ぐらいの間に僕大体あのトヨタ自動車の初期作品
見てるんで、俺高校生のって聞いてるから。
本当ですか。
それはなんか、
まあ、まあ本当好み
感性だと思うんだけど、それは本当にあの感じに乗れるか乗れないかって感じがあって、ね、なんかその設定とかやっぱ突き詰めていくとっていう感じの監督ではやっぱないから、だからその、うん、瞬間のそのビジュアルのバッて気持ちよさって、だから空中戦とかで逆に結構ちゃんと話原作があるからね、話あるっていうところで、
うん、
っていうところあったりとかしたんだけど、
そうね、なんかまあまあでも脚本も自分で書く人だから基本的には、うん、クローズ以外は多分全部書いてるのかなと思うんですけど、なんだろう、いや基本的には脚本書ける人なんだと思うんですよね、
う
ん、あの
だ
って
まだ大手とかそうだね、
だし火花とか
脚本
書いたりするんで、書ける人だし、うん、割と僕その印象に残ってるのはあの大学の時にその手伝ってた映画 の、うん、あの制作部の人が、うん、なんか豊田俊明が作ろうとしていたあれですね、あれ武蔵じゃなくて牛若丸か、
あ
牛若丸じゃねえか武蔵かな、
うん、
多分宮本武蔵の話を多分書こうとしたのかな、確か、なんか時代劇をやろうとしてたって言ってて、宮本さんじゃないな、いや牛若丸だって、だからそのあれですよ、五条霊戦記みたいな、
うん、
多分感じのことを多分やろうとしてたのかなみたいな、なんか時代劇やろうとしてて、うん、それがまあ結構でかい橋のセットを作ったりとかして、それ もう建設まで始まっていたのが、うん、まあ、捕まっちゃったせいでこうもう中止になっちゃって、っていう結構だからめちゃくちゃでかいプロジェクトが動いたんですよ、うん、結構億単位の
プロジェクト、
うん、時代劇 で脚本めちゃくちゃ面白かったらしいんですよ、
すごいね、
うん、
しかも時代劇ってすごいね、
時代劇でだったし、もう結構幻の企画らしいんだけど、でももうそれとか聞いてもやっぱその脚本読んだだけでこの人天才だなってなるぐらいのものをちゃんとこう返ってきてたらしいので、うん、書ける人ではあるはずだとは思うんだけど、まあ、ただ復帰後、
うん、
だからその蘇りの地以降なんですけど、うん、あの蘇りの地以降をどんどんイメージ派の人になっていってて、うん、おそらくお話でもまあそれなりにこう最低限こういうお話っていうのがあったものがどんどんなんか薄くなっていってて、なんかこう本当ビジュアルとか演技に乗れなかったらもうきついなってなっていくんですよね、うんうん、まあ、嫌いじゃないんだけどね、出てくる俳優とかは、
うん、その
毎回ね松田龍平とか出てくるからいいんですけど、なんか窪塚か松田龍平が大体出てくるんですよね、
うん、結構この手の話ってさ、うん、やっぱ結構まとめるのってやっぱ結構力技じゃないと、やっぱその日本とか破壊みたいなものを語るときって力技じゃないといけなくて、で力技ってやっぱ成立させるのはなんかやっぱ何かしらの勢いっていうのが必要で、
そう
ね、なんか今回やっぱすごい見て思い出したのが、多分結構実はいやなんか他の人の感想とか見てましたけど、アニメ作品とか漫画作品を思い出した人ってやっぱ結構多くて、
うん、
やっぱめがやっぱアキラを思うじゃないですか、アキラとやっぱまあその自らも呪われている人物がその何かをその疫病に取りつかれた町をどうにかするためにっていうのは物のけ姫とやっぱ連想すると思うし、でもあると思うんだけど、結構なんかやっぱ俺は個人的にワールドイズマインの一巻を読んだ感じがあって、
うんうん、
まあ、なんかワールドイズマインって漫画は、まあ、俺完全版 はい、あの新設の方で読んだけど、うん、一巻ってマジでわけわかんないですよ、うん、一巻ってその
テロアンギャみたいな、
そう、なんかわかんないけど二人組の青年っていうのがなんか人殺しまくりながら旅行してるっぽいぞっていうのと、うんうん、あとなんか北海道の奥地でなんかすげえでかいクマが見つかったっぽいぞっていう話だけがなんかすごい交互に入り混じりながら、うんうんうん、その話っていうのはそのどんどんどんどんその駒を重ねてい
く、なんかと北上をね
同時になんかと北上をあれからその段階でしかもなんかのしてるのか北上もしてるのかよく分かんないような感じで描かれてて、で全くわけわかんないし、ワールドズマインって結局その北海道からやってくる超巨大なヒグマっていうのと連続殺人鬼、うん、連続殺人犯っていうのが交わっていく中で最終的に世界が滅亡するって話なんだけど、うん、なんかでもやっぱワールドズマインってやっぱ最後すげえ力技じゃないですか。
そうっす、
ね、あれって
本当に世界は終わりますか、地球は
世界はあなたのものだっつって終わるじゃないですか。でもなんかやっぱあれすごい力技でいけてるんですよ、うん、なんか今回でもなんかそのテーマのデカさとかなんとなく怪物とかなんかその大量破壊のイメージがあるところからなんかすごいやっぱなんとなくワールドズマインとか連想したりしたけど、うん、やっぱワールドズマインはでも一回の段階でもやっぱり何が起こってるのか全くわけわかんないんで、やっぱ勢いで読ませるっていうこと全然できてて、うん、なんかやっぱその感じがあんまりないっていうのはね、うん、
そうね、そう正直なんだろう、もう俺もうこれのオープニングのあの化け物うんぬんの下りからシンゴジラとか始まってくれた方がまだなんか、うん、あ確かにとんでもない化け物を生み出しちゃったんだなってなるなっていう、でもと本来多分そんぐらいの勢いで持って、うん、まあ無理だけどね、予算的に無理だけど、
うん、やろうとしてることはでもそっちですね、
うん、だと思うんだよね
っていう感じですね、破壊の日はね、はい、
意外と喋っちゃいましたね。
ね、はい、じゃあ、まあ、って感じの破壊の日。でもなんかとはいえ、やっぱ今見るなら劇場で見た方がいい作品。
うん、俺なんか面白かったですよ、普通にうるせえし。うるせえとやっぱいいなってなって。
いや、うん、なんか別になんていうの、見て損したとかではない。
浴びる系は
確かに。なんかこういうのをちゃんと見といたっていう、2020年7月とかね、8月に見といたっていうのはまあ、
うん、
そう、ね、それはそれで。良かったです。
言い方悪いけど最後にさ破壊の日7月24日みたいに出た時のさ、うん、何まあ、言い方悪いけどがっかり感とかも、うんうん、逆に今じゃないと味わえないわけだしね、
う
ん、まあ、その日に、うん、結局こ東京はもっとひどいことになってたけどな、
うん、
みたいな、
うんうん、なんかいろんな意味で、まあ、今このタイミングで見とく、
ね、この映画を見たっていうことも含めて2020年って感じが、ね、しますからね、
そうですね、
はい、
はい、
っていう感じですかね、
はい、
破壊の日
でした、はい、そして、
はい、で本日の本題は
プラティスト、プラティスト、
プラチナデータ、ちげえ、プラネティストだっつ
う、プラまでは合ってる、プラティストのあらすじないんですか、ね、
まあ、プラネティストさ、多分破壊の日より話すこと絶対ないよね、
絶対プラネティスト、じゃあまあでもさっきちらっと話したけど、まあ、うん、その話ですよ、
あまあ一応、まあ、なんか説明書き、
はい、じゃあこれ腰下とかですね、はい、はい、小笠原諸島父島で自然と共に歩み生きるレジェンドサーファー、宮川のりつる。野生イルカと泳ぐ世界初のドルフィンスイムでブームを巻き起こし、絶滅危惧種となっていた赤ガシラカラスバトを保護し、世界遺産の登録に大きな貢献をした宮川は、島を訪れる旅人を受け入れる島文化のパイオニア。うん、すごいこう、はい、ハンターライセンスが持ってますよね。なんかハンターハンターのなんか、最初の方にね、出てきそうですね、ハンターライセンスを持ちそうな感じですけど、
割とねゴンとかで一緒にいるタイプ
ね、はい、
なんかゴンとかで一緒にタイプに人ですね
2014年、小笠原を訪れた豊田監督は宮川との出会いをきっかけに、住民票を島に移してドキュメンタリー映画の制作に着手、俳優やミュージシャンを島に呼び、原初の地球の風景の中で想像力を解き放たれたアーティストたちが歓喜と興奮に満ち溢れた奇跡と出会い、島とのセッションの瞬間が広がる、
まあ、島とのセッションの瞬間って言われると確かにまあそうだな、
いやうん、まあ、じゃあ話していいんですけど、なんか、まあ、多分順を追って話していった方がいいと思うんですけど、うん、一発目まずそのさ予告編でも流れるさ、まあ、キョンキョンのこうナレーションがあるわけじゃないですか、
はい、その島を行くには夜をくぐっていかなければいけない、
ね、東京竹芝桟橋から24時間、
そうフェリーで24時間、もうなんかその時点ではさ、なんかああこれから小笠原に一緒に行くんだみたいなさ、
う
ん、
そうていうか、あとやっぱ竹芝桟橋から、うん、まあ あの天気のことからも出てきましたけど、うん、実際にあそこからなんか大島とか僕行ったことあるし、うん、なんか農業船とかも乗ったことあるんで、うん、あ俺たちの住んでる東京から一晩超えて、うん、みたいな、う
ん、なんかね
そのワクワク感は半端ない
です。ワクワク感あるし割とちゃんと撮ってる。
レインボーブリッジの下通る
そうで空撮とかしてたりとかして、うん、まあ、あれドローンかなんか飛ばしてるのか分かんないですけど、うん、なんかちゃんと結構撮ってて、あなんかこれから小笠原行く感あるぞみたいな、うん、であこのしかも語りでね聞かせて、なんかそれは贅沢なドキュメンタリーだなと思ってさ、うん、見てたら、まあ、ちなみにキョンキョンの語りはここでほぼ終わりっていうことなんですけど、で、まあ、そこからあの宮川さんね、宮川典次さん、が出てきてさ、はい、でまあなんかいろいろ喋ってるんだけど、うん、まあとりあえずでもなんかこうっていう人がいる島ですと、うん、いうところから始まって、で、そんなところに、ごまさんがね、まあフラッシュバックメモリーズのおなじみのごまさんが来ました、うん、つって、まあ、ちなみにごまさん あの紹介まで終わったらキョンキョンにフェードアウトするんですけど、
うん、すごいよね基本的になんかその何こいつパートみたいなのがいくつかあって、うん、第1パートがごまさん、ね、
基本的にだからその芸能人が、うんうん、言い方よ、芸能人がさ、うん、温泉旅行行く番組あるじゃないですか。
いい旅、
夢気分。
いい旅、夢気分。いい旅、夢気分の、うん、なんか、すごい、なんか、もうちょっとスピってる感じみたいな話。ね、
スピリチュアル小笠原、いい旅、夢気分。
でも結構、これ、割といい旅、夢気分じゃねっていう感じは、うん、めちゃくちゃある感じで。そうですね、
あとなんかちょっと、あれかもしれないですけど、なんか、ウルフ滞在記とかなんか。
しばしアトムのナレーションが入ったらね、
うん、感じとかも
なっちゃいますけど、
ね、あるっすけど、で、まあ、ごまさん来てさ、まあ、ごまさんパートに関して言うと面白いんですよね、うん、
てかごまさんパートが続くみたいな感じが続くのタイプの感じの映画かと思ってて、うん、最初はで、まあね、ごまさんパートは、
まあ、面白いまあ、最初に、まあ、とりあえずその、あれ何でしたっけ名前、
ディジュリル
でかいパイプ
みたいな、ね、のまあライブシーンから始まって、まあ、そこからまあ元の楽器ちゃんと持ってきて、で、まあ、実際にその現地でこう吹いたりとかしていって、うん、でいろいろこうなんかその姫川さんとねなんか交流とかしつつ、でなんかやってみたいことがあるっつって、まあ元々そのアボリジンの楽器でそのクジラと交信するための楽器だったからっつって、本当に海に出て楽器吹いたら、どうなるのかってね、そうやりたいって言ってさ、でまあこれただ重低音で興奮しただけのクジラなんじゃねえかっていう感じもあるけど、まあでもちゃんとこうね吹いてるとクジラが本当にやってきてこうピシューってこう潮とかねいっぱい吹いたりとかして、なんかまあまあ、うん、あなるほどとこんな絵が撮れるん
だ、あのシーンだけ撮ってみれば、うん、本当にその楽器の演奏によってクジラが来たように見えるから、うん、見える、あなんか本当にすごい奇跡が起きたなと思うし、
ね、本当にそういう楽器だったんだなっていう、うん、なんかまあその楽器のルーツみたいなところにも行くし、その後のインタビューもすごい良くて、なんていうんだろう、そのまあ本当にこう呼んできて来るのに対して感動したっていうのと同時に、まあ、結構そのあここで結構僕がその明確にこうこの人の語りに対して乗れた瞬間っていうのは、うん、それまではいやだいぶスピリチュアルだなみたいな、うん、おーっと思って聞いてみてたんだけど、一番根っこの部分にあるのは恐怖心だったっていう語りをするんですよね、ごま、うんうん、さんがね。でだからなんかその自然みたいなものをかなりその間近であそこまでがっつりこうたなんたあの体感することによって、うん、自然の恐怖心も一緒に生まれて、だからそのスピリチュアルなモードになることの説得力みたいなのが結構あったの、うんうん、ちゃんと。でそれのインタビューをちゃんと語るし、それ語ってる間にこれはごまさんの人間性としての そのいい部分っていうか魅力的な部分だと思うけど、そのインタビューで語っていくうちにその自分自身の、
記憶障害、
ね、障害の部分と、まあ、それによってなんかこう悩んでる部分とかっていうのも含めて、うん、語ってな、まあ、涙して、うん、応援しながらインタビューに答えるっていうくだりまでは、うんうん、あなんか でしかもその後にもう一回演奏して宮川さんにね、なんか宮川さんのなんかあの距離感近くなり方はすごい微妙謎なんです
けど、あれ怖いよねいやそれまでなんかさ一番ハッとしたのはなんかそのただ
何
かそのなんか脳に障害を負ってしまった人はこういう自然でってなるとさなんかまあやげちゃうなとか思うけど、うん、なんかそのいやでもほん記憶障害だと本当にもうできないんですよいろいろ生活がみたいな、なんかすげえ本当切実なことを言って、うん、そこであそうかみたいな、うん、なんかフラッシュバックメモリーズとか正直なんかそういう何記憶障害になったけど、うん、それによってなんかその点描画とか描いたりとかの、うんうん、アーティスト性が発揮されましたみたいな、なんか、
なんかね、
アーティスト何の邦画ものとしてちょっと見ちゃったとかあるから、うんうん、あ実際でもそうだよなって、うんうん、なんか記憶障害でめちゃくちゃ大変だよなって人が切実に涙するところを見ちゃったから、うん、はってなったんだけど、うん、 その後もなんだけど、あの号泣する駒さんに対して、うん、その島とともにね包む宮川さんがちょっと怖い、うん、怖いんだよ、ね、
なんかさ、うん、それそういうもんだよ、時間かんないやっぱ言うんだけど、なんか何が分かんないあんたに。
でもなんか俺は割とスピってるものはスピってるものとしてちゃんと見るもので、スピってるものは見るので、うん、なんかその意味では結構ゴマさんパートはちゃんと成立してる話だな、
成立はして、
うん、なんかその、うん、やっぱなんかホドロフスキーの、ね、サイコマジックっていう映画みたいな方向なのかなと思ってて、こんな映画っていうのは最初ゴマさんパート見てたけど、うんうん、見たの？
いや見てない。
サイコマジックって結局なんかそのどういうかって、それぞれ自分の心の中に欠落感だったりとか、うん、あとまあなんかその悩みとか、うん、をコンプレックスとか抱えてる人っていうのが、まあ、ホドロフスキーっていう、スーパーおじいちゃんのところに行って、うん、で彼と一緒にアート活動をすることによって、うん、その自らの心の中にあったその何かしらっていうものを克服して解放されていくっていう話がいくつも、うん、続いていく、はい、で結果としてそれはいくつもそのホドロフスキーとアート活動をすることによって悩みが解決していったりとか、うん、する人たちのエピソードを7つとかそれぐらいあるんだけど、を見ると結果として浮かび上がってくるのはホドロフスキー自身っていう感じの作り方を、ホドロフスキーのサイコマジックって作品はしてて、で今回のやっぱ一社目のゴマさんパートで何があるかっていうと、まあその自分の記憶が長く続かないって記憶障害を持っていて、でその状態で多分セリフではそんな言わないけど、多分楽譜覚えたりとかっていうような意味での音楽がなかなかできない、でなんかその頭の記憶と体の記憶があるっていう言い方をしてて、うん、で頭の記憶です、学校覚えたりとか、うん、っていうのは頭の記憶でやる音楽だから、うん、それをやろうとするとどうしてもやっぱ記憶障害があるとうまくできないから、うん、もう僕は音楽諦めようと思ってたと、うん、で行った時に医者の人にその話をしたら、体は体で記憶を覚えてるってことがあるんだよってことを言われてて、うん、なんとなくその体の記憶っていうのを何かすればまだ音楽を続けられるんじゃないかっていうちょっとかすかな希望みたいなのを持ってこの島に、うん、小笠原に来た感じがあって、うん、でその彼っていうのが覚えてる楽譜とかじゃなくてその場のノリっていうか、そのクジラが周りにいるっていう状況を含めて、うん、なんかそのクジラとセッションをする、うん、その場でノリでの音楽であれば、うんうん、楽器が吹けたと、でそれは多分だからその体の記憶、体で覚えてたものっていうのでは音楽ができたから、うん、あこれでもしかしたらその頭の記憶じゃなくて体の記憶でだったら音楽ができるかもしれないっていうことに気づいた彼っていうのが泣き出すっていうところで、あなるほどと思って、俺はこの映画だからその小笠原に来てそれぞれ悩みとかを抱えてたりとか、何かしら問題を抱えてる人が小笠原に来て、で小笠原っていう島に触れることによってその悩みが解放されていくと、でそれによって小笠原っていう場所自体の持ついわゆる観光的な意味じゃなくて その何かしら の, その小笠原性みたいなものが浮かび上がってくるみたいな、そういう話なんだなと思って俺は一生はね、あなるほどと思って見たんですよ、
まあ、なんかそれならそれでって感じは、ね、あるんですよね。
それはそれ信じることがいいか信じないことができるか別にして、うん、作品としてそういうくくりで小笠原を求めてるのねっていうのは、それゴマさんパートで分かる、うん、思うし、ゴマさんパートは正直そういう意味ではめちゃくちゃよくできてた、
よくできてる、ちゃんとゴマさん自身がそのちゃんとそれをストレートに表現するし、うん、その音楽にフィードバックされたりとかするから、
うん、彼が楽器を演奏するっていうことが、うん、ちゃんとその悩みを取ろう、そのセッションするっていうことだから、うん、それによってちゃんと意味があるんだね、彼が崖の上で、うん、あの楽器を吹くっていうことが、うん、ゴマさんパートにおいては意味があるんですよ。
なぜ彼がここで吹かなきゃいけないのか、うん、なんかね、その辺で流木探してきてさ、うん、その流木でこう楽器をね支えたりとか、なんかそういうのも含めて、なんか結構ちゃんと丁寧にその小笠原に来た人が、うん、始めますね、そのフェリー降りるところからも始まって、ちょっとつまずいたりとかしてさ、なんかやってきて、でそこからなんかこう、流木探して、なんか一緒になんかこう、飲み物とか飲みながら話して、で、ようやくじゃあ吹いてみますか、みたいな。吹いてからクジラ見てとか、その、結構丁寧にちゃんとさ、段階を追ってそうなっていって、うん、っていうのが、一個のドキュメンタリーとしても、それだけで結構完結していて、うんうん、そこに関してはだから全然ありだと、
これはめちゃくちゃ良かった。でこれ普通になんかなんだろう、テレビとかでさ、うん、30分とか、まあ、1時間のなんか番組みたいなのさやったらさ、うん、それは普通にあいいなと思って見たと思うんですけど、うん、でなんか俺がだから、うん、第一章の段階では、うん、あそうなんかいろいろ悩みとか抱えてる人とかが来て、まあ、悩みとか抱えてなかったし何かしらこう解決するものみたいなのがある人が小笠原に来て解放されていく話なんだなと思ったんですけど、うんうんうん、
あ、まあ、ちあ、ごめんなさい、ちなみに、ごめんなさい、あの、ごまさんパートで、あの、もう一個ちょっと良かった部分としては、はいはい、あの、その、結構その実感、その、そういう障害抱えた状態での実感として、はいはいはい、あの、会話っていうのは記憶によって基づいてると。はいはいはい、だからその、会話するときって、あ、でも確かにそうだ。だから僕らが話すときだって、基本的にその、何かの映画を見ましたって、その映画の記憶に基づいたりとか、ね、まさにこの番組、この番組は記憶のみで構成されてるみたいな番組じゃないですか。なんだけど、だからその会話がもう、するのがもう難しいなと。だから人と会話するってなった時に、その、ほぼ記憶で基づいてる会話をしなきゃいけないからできない。って言って、でもこの島に来ると、基本的にその目の前にあるものとか、そういうものによって会話ができるから、すごく楽だっていうのは、あ、でもそれって、人が、旅行に行くみたいなさ、旅に出るみたいなのをさ、その、誰か人とこう関係するときに、一緒に旅行に行ったりとかすることの結構一つの大きな、良さの部分だよなっていうのは結構感じて、それって結構ちゃんと言語化されたことがあんまなかったから、
うん、なんかついね、なんか旅行っていうとなんか帰ってきた時の思い出こそかとか思いがちだけど、うんうん、
今起こってること自体
自体にっていうのは、そうそうそう、うん、逆の逆に見過ごされてた面でもあるよね。
そうそうそう、確かにその一緒にそのよくあんまそこまでまだ仲良くないなみたいな人とかだけど、うん、まあとりあえずなんかどっか行こうかってなって、うん、一緒にどっか行きましたで、うん、その外部からの刺激に対してずっと反応を一緒に続けることによって、うん、まあ、最終的には思い出話になるかもしれないけど、うん、その場でこうなんかそれが成立するのってすごい、うん、確かになっていうのは、だからそういうところも含めてごまさんなんかその言葉にしていく一つ一つの言葉はちゃんとこうなんかすごい充実したインタビューになってる、うんうん、
しかもこれここで終わりではよかった
プランディストカンでね、よかったかもしれない。
まだプランディティストってことは出てこない
です、出てき
ない
ですけど、で、まあ、
でさっきさ、
ま
あ、そのさ、でもな、何かしらみんな問題とか抱えてね、うん、人が来てるのかなだってっていうのが解決されていく話かなと思ってさ、一応、はい、第2章とは言えるけど、第2章、次の
第2章
来訪者っていう、
まあまあ、ある意味ごちそうではありますけどね、は
い、
は
い、いきなり真打ちとか、
はい、窪塚洋介なん
ですよ、ね、そして窪塚洋介パート、これ予告編で見てるだけでも窪塚洋介出てくるのねと思って楽しみにして見てるんだけど、はい、これさらにね、予告では隠されていた情報としてね、窪塚愛流くん息子くんがね、うん、まあ、当時まだ多分小5とか小6とか
で、ちょっとね、微妙に反抗期入ってる感じがあるんですよ、ね、でまあ、その二人のパートになるんだけど、ここからが別に窪塚洋介って別に窪塚洋介の悩みが解決されるとかじゃなくて、うん、俺でもさ、うん、ナレーションとかがそうじゃないだけでさ、うん、普通に本当にいいインタビューの気分なんですよね、うん、親子で観光をするっていう、う
ん、本当に宮川さんの案内のにさ基づいてただただ巡っていくだけだからね。
なんかその島にあるなんかそのすごい古くから の, そのプランクトンみたいなのが固まってできた、うん、貝の結晶みたいなものを探しに行くのと、うん、あとまあなんかその
滝の源流みたいな、
滝の源流に窪塚親子がやってきた。
だから宮川さんがさ、ごまさんパートでは、まあ、要所要所で画面の外から現れてなんか、
う
ん、まあ、
メンターっていう
か、メンター的にね、うん、やっていく程度だったのが
完全になんかチュートリアル
まあね、まあ、でもなんか、まあ、ガイド的な、はいはい、
まあ、ガイド的ガイドだから
ガイドなんだけど、
で窪塚においては
完全にガイド、うん、
完全にガイドになる上に正直窪塚洋介よりはるかによく喋るせいで、なんか窪塚洋介が、あー確かにずっとなんか
返事を打ってる
っ、ね、なんか窪塚洋介がなんかまあ一応なんかちゃんとさ、あそこでもうまいところなんだけど、窪塚洋介はちゃんと聞きながら自分の中に落とし込んでって、うん、うん、確かに、うん、
でもあれすごいのがさ、いやこれ本当にずるいなと思ったんだけど、窪塚なんかすごいこと言ってるかって思うと、そうじゃなくて、うん、この岩の下通るよ、あーゲートみたいな、ゲート、う
ん、なんかね、この世とあの世のなんか門みたいになってるんだよっていうのでして、門、あ、ゲートだから、ね、
言っちゃうけどちょっとね、信じろうかあるっていうかね、なんか言ってるだけなんだけど言ってないのよ。でもなんかその本当に単語一個で発するだけみたいな、うん、あーなんかめっちゃラブみたいな、うん、と言わないんだけど、それに近いようなことね、だ
から地球の骨っすねなんか一回このセリフがすげえ面白いわけでもすごい気が利いてるわけでもないんだけど、窪塚洋介がそのテンションで発すると全部面白いんだよ、
うん、つまりこれは地球の骨っすねもうなんかさっていう、なんかその窪塚がなんか言うだけでめちゃくちゃできた、でもなんかすごい見てて思い出したけどさ、あれ雪の花でさ、スウェーデンだっけ、ああでさ飯食ってさ、アイナと飯食ってさ、これ鶏肉って手長いっしょ、
ああ
これめっちゃかわいそうじゃねってさ、保坂くんがさ、
土佐
くんが言うとかあるじゃないですか、これこの肉何肉だっけ、え トナカイじゃないかなみたいな、うん、いやそれサンタさんとか箱別でしょ、はい、なんかかわいそうじゃないって言うじゃないですか、はいはい、何言ってんのこいつって思うじゃないですか、
は
い、
地球の骨じゃね
だからね久保塚の感じってほぼそれなんですよ、ね、久保塚以外の人が発すると、まあ、何言ってんのパカってなるんだけど、はい、なんかあの久保塚が言うことによっての説得力がすごいっていう、うん、
すごいね。あのあとあれですよね、あの海を見ながらさ、うん、あの息子のアイル君がさ、モンハンみたいって言うでしょ、逆や
あそこで僕のベストシーン
普通のツッコミなんです
よ。でそこはでも結構でも今回のでっていう感じだから、そのゴマさんパートでなんかそのあっていうこととして小笠原って描こうとしたんだなっていうの全体もうぶっ壊されるんだけどっていうかね、あの小塚パートが意図してないんだけど、多分ね意図してない結果すごい良くなってるのが、うん、あのまあ、いくつかあると思うんだけど、まず俺結構個人的に出なかったのは、うん、アイル君っていう、うん、あの息子の登場によって、うん、なんか久保塚洋介自体も結構もう30とか40ぐらいだと思うんだけど、
そうですね、あの時点で多分まだ30後半ぐらいかな、うんうん、
なんかでもとはいえなんかその一個一個の反応に対するさ、うん、あのまあある意味純粋さみたいな、すごい少年っぽいじゃないですか、
うん、そうですね。あとまあ単純にやっぱ改めてめちゃくちゃかっこいいよね、う
ん、だから地球の骨っすねとかもさ、うん、ほらだからそれプランクトンの塊なんだよ、うん、あつまり地球の骨っすねとか、なんかすごいあなんかまあでもすごい純粋だなって感じするじゃないですか。だから年はもうおっさんなんだけど、うん、なんか少年っぽい感じっていうのがあるわけですよ、ね、うん、でもそこにアイル君っていう実際の少年がいるわけ、うん、
ガチ少年ですね。
でアイル君がいることによって久保塚は反応としてはしょこしょこ少年っぽいんだけど、うん、やっぱ父親になる瞬間っていうのがあるじゃないですか。
ある
でそれによって久保塚のいわゆる少年っぽい久保塚性っていうのがちょこちょこ揺らぐっていうのが
よかった。あれは
すごいね。
俺他のさ多分番組とかでもさ一回も見せたことない表情だと思うの、あれは、うん、だからその父親久保塚洋介っていうのが、
でも具体的にやっぱそのガイドさんがさ、うん、ちゃんと案内とか説明してるのに対してさ、うん、大人、小娘は大人だからさ、うん、ちゃんと話聞かなきゃってさ、ね、ちゃんと聞くんだけどさ、うん、アイル君小学生5年生だったら多分ちょっと反抗期入ってるからさ、うん、なんか話聞かなかったりとかさ、うん、なんかこう全然関係ないことしたりとかさ、うん、なんかこう興味ないみたいな感じ、
あでもよくわかんないけど別のとこ行っちゃったりとか
ねとかしてって、まあ、それに対してあのアイルもなんか結構ちょけてましたけどとか小娘が言ってたんだけど、でもなんかっていう時に結構小娘がなんかちゃんと話聞こうみたいなことを普通の大人ならちゃんと話聞けとか言うと思うんだけど、うん、ではないけどそれに近いことをやっぱり思って
はいて、ちゃんと父親ムーブをしますから、
ね、そうだからなんかすごいさ、そのやっぱでかつ多分あれは普通に家族旅行じゃん、うん、だからこうせっかく連れてきたわけだから楽しんでほしいみたいなってさ、うん、なんかそれを結構なんかそのほらこれすごいよとか言うのに対してアイル君がさ興味ないみたいな感じでさ、うん、早く帰って家でゲームしたいみたいな多分テンションだと思うんだけど、うん、なんかそのアイル君に対してやっぱ結構ちゃんと見ないよみたいなすごい、だから俺すごい思ったのが、うん、あアイルほら見てよっていうところがすごいなんか印象的だった。そう
アイルアイル
見てよっていう
犬呼んでる
シーンとかがあって、だから結構久保塚なりの父親みたいな父親である久保塚っていうのが見えた部分って結構ね、うん、
それはすごい良かったです。久保塚パートも最後にそのインタビューしてね、はい、あまあ、ちなみにあれですね、インタビューパートのやっぱハクビはまあ、予告でもさら使われてさっきからずっと何回も真似してますけど、貝を拾って貝の化石、ね、を拾ってこうなんか耳に当ててこう音聞いてるんですよね。でそれに対して豊田俊明が なんか聞こえますかって言ったら、プランティスネバダイって言って、えそれが聞こえたのみたいな。だからあの予告のパートはなんかこっち向いて言ってるように聞こえるから、だから久保塚ですから自分の言葉で言ってるのかどうか違うんですよね。あれは
貝
が言ってるっていう、だからでそのプラネティストって言葉はその前に宮川さんが惑星人っていう言葉を使ってるんですね、はい、で惑星人だからさって言って、あなるほどって惑星人っていうのが多分久保塚洋介の中で置き換わってプラネティストになったっていう流れとかも含まれると、それも含めてすごい良いし、はい、最後のその海辺でインタビュー受けてる時も、まあそのね、さっきちょけてましたけどとかっていうのも含めて、だから自分もまあ、結構すごいんだよね、久保塚ワールド、うん、前回の地球ってもっとタフだしみたいな、なんかそのスケールのでかい、うん、なんかその自己流環境論みたいなものをこう語っていて、でそれが自分の中にこういう風に落ちてきたし、アイルもアイルなりに自分の中でそういう風に、まあ、ああいう風にはなってるけど、
アイルちょけてましたけど、
でもまあ、ね、この後そのなんていうの 彼なりにそういうのを受け止めてくれればいいみたいな感じの、それはすごい父親っぽい発言だし、あの要所要所でやっぱちゃんと、あ、窪塚一介ってやっぱそうは言ってもちゃんとパパなんだなっていうのは、
そうだなってね、
なんかインスタとか見るとめっちゃいいパパやってるんですよ
ね。であと、まあ、アイル君がやっぱ窪塚一介にめっちゃ似てるっていう、あの本当はね怪獣の子供あので声優やるはずだったんで、あのあれですよ、海から来る方の子、何でしたっけ、
海くん、
海くんじゃない、
海くん、
海くんだっけ、
空、え、
何君と何君、まあ、いたじゃないですか、あの怪獣の子供の、 あっちの子の方やる予定だったのが、あの声変わりしちゃったからっていうので、
うん、
ので、変わっちゃったんですけど、でもまあ、うん、怪獣の子供ぐらいやるだろうなっていう、うん、なんか佇まいでは、
普通の子供だったよね、
まあ、なんか、
なんか、
あれだっけ、なんかさ、一回さ、あの怪をさ、こうやって言うときにさ、これさ、これ、何って言ってさ、なんかさ、もじもじしながらさ、この怪見つけたときにさ、なんか、これさ、あれしようよ、何持っていこうよみたいな普通、うん、まあ持ってくだろそりゃみたいな、う
ん、あ持ってって帰っていいんだね、
まあいいんじゃないですか、うん、割と化石ってなんか持って帰っていいですよね、なんか知らんけど、まあまあなんかやってたりとかね、まあそこら辺の下りとかも良い、うん、良かったりとか、
うん、するんで、なんかすごいさ、結果としてさ、窪塚がちゃんと一個一個に出してちゃんと窪塚反応するじゃないですか、うん、ゲートみたいな、ゲートだって言うじゃないですか、あれがなんか多分窪塚単体で見てたら、うん、あなんかそういう風に受け取ったんだなと思うんだけどさ、なんかそう、こう結果としてアイル君が横にいることによってさ、アイル君のさ、ちゃんと気を引こうとしてさやってる言動に全てが見えてしまってさ、
確かに
そう、
なんか窪塚親子の交流がすごい心温まるんですよね、うん、まあ、あとはなんか宮川さんの推しの強さみたいなのが徐々にこう垣間見える確かにね、すごい面白い話してくれてるし、そのいろいろ興味深い話は多分してるんだけど、いかんせんその俺らが見たいのってさ、基本その窪塚親子の一挙手一投足をこそ見たい中でさ、うん、意外と宮川さんが喋り続けてるせいでさ、窪塚がマジでリアクションに終始してる時とか結構あって、ま
あ、そのリアクションが面白いのあるんだけど、
まあ、面白いんだけどね、まあでもまあ、とはいえここのパートに関して言えば、そういうこう親子の絆とか、それをねちゃんとこう島の中でちゃんとこう親子をやってるなっていうところとか、うん、まあ、島に来ることによって、まあ、その環境云々みたいなことも含めていろいろこう感じるものがある、まあ、子供だしね、
うん、それでもすごいやっぱインタビューね、気分とかも、
まあ、だけど
いろいろレベルのもので、でもやっぱこれ結構窪塚親子だからかなりやっぱ成立してる
し、まあ、窪塚親子あそこに呼べるのはとりだと野球力とも思うし、プランティスのネバーダイが出てきた瞬間に、まあまあ、あのセリフの後でもうプランティスドーンって終わってよかったと思う
から正直逆に言うと、でもプランティスとネバーダイが、うん、なんかやっぱ予告で見た時にやべえと思って見に行ってるとかあるんだけど、うん、正直あそこがテンションのピークだから、うん、なんか予告以上のことが起こらないは起こらないんですよ、うん、
まあね、うん、てかあそこの撮れ高が良すぎるだけなんですよね、
そうね、
まあと、うん、まあ、この窪塚パートの見どころとしては、うん、まあその一回だからこれはこれは生まれ変わってるんだよみたいなこと、なんだっけ、その
だからあのパイナップルが落ちたところからまた目が生えて、あの木になる
の、栗だとパイナップルの上の部分だけを、
あ、そうだ、
何そのなんか
切って
植えとくと来年また新しいパイナップルが出
る、一回死んだらまた蘇るんだよみたいな話をしてる時に窪塚になっちゃうのに、あ、俺も一回死にかけたことあってって話をした時にみんな
観客の中でさ知ってるっていう、
一回それみたいな、一回っていうか何回もあるっすか、
みたい
な、あんのみたいな、
でなんかそこはさ、やっぱ宮川さんさ、あ、そうなんだみたいな感じで話を流してるんだけどさ、なんか結構やっぱこうみんなさ、おお、あの話だって
なんかあの鉄板、あのなんか稲川淳二の階段聞いた時に、
一人
あ、一人の話だみたいな
あれさ、このうまいのがやっぱパイナップルがで落ちてくるフルーツじゃん、うん、っていうのと落ちる窪塚っていうの
とちょっとやっぱ I can fly っていうさ、
韻を踏んでんだよね、
ちゃんと言ってるし、あのそれで落ちて生まれ変わる、なるほど窪塚も同じようにみたいな、そして息子のアイルが
アイルほらちゃん見てよ
ね、あそこで語るってか、ただその落ちたっていう答えが共通点は別に見出せないんだけど、まあでもなんかあそこでさ、その話わざわざそのメディアに対してね、ちゃんとしてるのってさ、あんまないじゃないですか今まで、だからなんかこう、あ、窪塚がちゃんとこうなんつうの、ちゃんと話をしてるて、
ちゃんと話してる、本当に話の流れでさ、今なんかすごいさ、その件について話してるみたいな言い方してるけどさじゃなくてさ、普通にさ、なんか話してたら、いやなんか僕もなんか一回死にかけたことあるんですけど、うん、でっていうなんか、うん、そこは話の上にそこではないから、
ね、まあね、まあ、でもまあちゃんとこう言及しているっていう、まあ、
そのマフィアが言う人殺しの話の話の上はその人を殺したことじゃなくて、その後その家にいた犬が可愛かったって話がしたかっただけみたいなさ、
まあね、
そういう、
まあでもなんか窪塚ワールドの こう真骨頂みたいな、
あそうおおこの話だって、確かにあそこでテンションの上がり方めちゃくちゃあって
そう
っていうのが
ですね。あとまあ何か謎にそのずっと泳いで写真を撮ってる海中久保塚親子シーンみたいなのとかも何か、うん、あの可愛くてよかったですよ。
久保塚さん泳ぎがめちゃくちゃうまいん
ですよ。うまい、てかあの親子太ってうまかったですよね、うん、2人とも何かこうすげえこう、うん、スムーズに泳いで、まあ多分海行き慣れてる、うん、そのサーフィンとか
で、ね、最初さこの泳ぎうまい人誰だろう、スタッフかなと思ったらさ久保塚じゃないかみたいな。
あれと
かしかもなんか体がさめちゃくちゃスタイルがいいからさ、
ね、いいすげえいい
から、この若者誰だって言ったらさ久保塚じゃん、
ね、35歳 であのスタイルをねキープして、うん、まあかっこいいわっていう、かっこいい
ですか、あんなタンクトップ似合う人いる？
ね
ね、
あれだってさ正直だからその久保塚 前世紀っていう久保塚出始めのさ2000年前後に流行った、
うん、
なんかやんちゃな若者の服じゃん、
ね、タンクトップの上にシャツっていうね、
大きめのタンクトップのね、うん、あれもかっこいい、だからもう要するにだからもう久保塚洋介見てれば、うん、大体お次が来るぐらい の、 あの時間が流れるから、まあ、その意味でトレーダーがすごいちゃんと、うんね、ちゃんとある、まあ、親子だし、あのまあ、アイル君も可愛いし、まあ、なんかこう見てればさもうそれでこういいわけ、
まあ、でも正直、うん、でも映画の良さではなかった。あ今すごい今見たって言ってるけど、あのいやあれさ言ってるけど、これは映画の良さではない、
いやだから
別にあのスクリーンのサイズで見る良さではないよこれは。
だからゴマさんパートがちゃんと一本のドキュメンタリー映画で、次の国別監督はなんかもうちょっとなんかそのあれですよね、
インタビュー見気分とまではいかない、そこまでテロップごとごとのことは思わないけど、でも両方とやっぱねNHK の9時10時台のなんかちょっとこうさ1時間のさこうドキュメンタリーとかさ、
うん、
その感じじゃん、
まあだからクオリなんかその内容は違うにしてもこっちはこっちでこういうのは確かにあるで面白いじゃないですか、で今まで見たことないし、
映画としてではないけど、
映画としてではないけど、まあこういうのが見れるんだったらそれはそれでありだなって思ってるじゃないですか。
なんか YouTube とかで人呼んだ時にさ、この久保塚がいいんだよっつってなんかそれだけ見せたいよね。
そうなんじゃないですか、うん、たださそこでちょっと不安になるのが、うん、久保塚親子でこの撮れなくじゃないですか、
うん、もうなんかさ最初にメインディッシュ全部出しちゃって
ね、出しちゃってて大丈夫かなってちょっと見るわけで、その後この渋川清彦がねパッと出てきて、うん、でフィリーの上でさ、うん、なんかカモメと
あれさあれこう言ったらいいけどさ、もう予告見た段階でさ、うん、この映画に出てくるやつらの力は知ってるわけです、うん、どうしたら出てくるわけで、うん、なんかこれはさ剣道の試合とかだったりするとさ、うん、まあ、先方とか時報とかいいじゃん、うん、もう先方と時報で、
うん、
なんかもうあの
大将が
2人出てきちゃってこの後残ってるのって清彦だろ、うん、で達也だろ、
うん、
であと誰だっけ、
うん、それは多分そのぐらい
ギタリストの、
あギタリストか、あ山地、
うん、でだろ大丈夫かと思ってると、うん、まあ案の定なんですよね、ここからねこの映画ね一気に水槽になってくる
んですよ、案の定これすごいんですよね、あの渋川清彦のねやっぱすごいところ、あのパートのすごいところは撮れ高がない
でもあのこれ完全に最後渋川清彦だったら本当に尻すぼみだなこの映画って思うけど、
うん、
あの多分ね一番撮れ高なかったやつがこの次のパートに来てて、うん、あの確かにねあの渋川清彦パートは、うん、何も残らない。
あの、
何
だ
っけ、
あれだから、フェリーの上でして、フェリーの上で、まず、うん、その、多分、今から島に行きますよっていうフェリーの上で、うん、カモメをいじってんの、なんか、ジョナサーンみたいな。ずっとね、ずっとカモメのジョナサンがあるから、カモメを見たら全部に対してジョナサンって言うっていうボケを、すげえしつこく、もうなんか5分くらいやってんだけど、ジョナサーンで、しかもさ、なんか、いじり方をさ、まあ、例えばわかんないけど、これがね、お笑い芸人とかさ、うん、まあ、それこそなんかわかんないけど、久保塚親子とかだったら、もうちょっとなんか途中で飽きて、別のいじり方するとか、うん、なんかもうちょっと違うこと始めるとか、なんかあると思うんだけど、いかん一人でさ、おじさんが一人でこう、フェリーに乗ってるだけだからさ、何にも言うことねえからさ、本当になんかこう、ジョナサーン
寂しいおじさん
って、なんか、ジョナサーンってずっと言ってる。
渋川清彦はかっこいいからね、うん、なんかね、かっこいいことしてる風に見えるからね、うん、あれ、冷静に寂しいおじさんなんですよ。さ、フェリーのおじさんがね、ずっとね、こう船、フェリーのさ、あの、デッキのところでさ、ジョナサーンって言いながらさ、カモメに声かけてさ、普通カモメも相手してくれるわけじゃないからさ、横取りすぎてくだけで、島に着いた渋川清彦。なんかね、あの、夕日見て。
夕日を見て、たたずみながら、あの、ただ、どっか座りながらタバコ吸ってる
って。ね、自殺すんのなんかね、ずっと寂しいおじさんなんですよ。渋川清彦が夕日見てて、で、あ、次何のかなと思ったら、なんかね、帰りのフェリーって。
帰りのフェリーで。で、帰りのフェリーでまた、カモメをいじるんですよ、
ね。でも、あの、帰りのフェリーはね、あの、宮川さんも一緒にいてね、
あ、そう
だね。あの、そこでなんかね、あの、サックスみたいなのを持ってて。
あ、そうだそうだ。
で、吹きながら、その楽器で、一応ね、今回 回なんかね、うん、あの一応コンセプトとしては、うん、あの島で楽器を演奏するって、
そうね、音楽で、
音楽で島とセッションするっていうことは、うん、あのそれも強制的に全員がやらされることで、うん、どうやらそれが
熊塚も歌ってたからね、ちゃんとレゲエのね、
あのこの映画における、うん、まあ、一応その島とのセッションってことなんで、多分熊塚もだから即興だと思うんだよ、即興で、うん、あのなんか島は愛みたいなこと言ってるけど、うん、家族大、結構なんかそこはあ、なんか本当しょうもないこと言ってたから
ね、
なん
かいや、まあ、しょうもないけど、でも窪塚だから許されるよね、
家族大事みたいなことを歌ってて、だから多分あれ酒だと思うんだけど、うん、だからその全員その島を訪れて最後セッションするっていうパートがあるんだけど、
うん、夕日をバックにね、
そう、島崎彦はもう取り立てなかったから知らないけど夕日で演奏することすら許されず、うん、なんかあの船の絶景の上で、あのコマメに対して楽器を吹いて、
うん、ラッパーのなんかでかいやつみたいな
ね、サックスみたいな
ね、バーンとかなんかわかんないけどね、吹いてて、でまあそれに反応したカモメがちょっと近くを飛んでくるっていう、
ね、飛んでくるっていう、でそういう意味で宮川さんが、おーすごいよジョーさんみたいなこと、宮川さんはジョナサンって言っててこれなんだこれって、
てかまあ根本的に話としてね、ジョナサンカモメに対してジョナサンでいじるのがね面白くないんだよね、あんまり。
渋川清彦パートは渋川清彦水カモメの交流で、本当に手段が少なかったかなと思うんだけど、10分15分ぐらいで、
そうか、10分ないぐらいですよね、マジで。本当に、私もさ、あれってさ、要するに小笠原って、基本的にその、1回行ったら、まあ、6日間、7日間ぐらい、その、一緒にいて、うん、で、帰り、また同じフェリーで帰るみたいな、こう、感じになるから、うん、自然的にその、長期滞在になると。だから、ごまさんとかも、もう何日もこう、いる中で交流していってなるし、久保塚親子も、多分まあ、後半ぐらいは多分こう、家族の慰安旅行みたいになったのかもしれないけど、うん、最初の3日ぐらいは多分こう、ちゃんと撮影クルーと一緒に、こう、旅行してっていう風になったと思うんだけど、なんか知らんけど、渋川清彦パート、あの、本人が嫌がったのか何なのか知らないけど、島に着いてからマジで何も、
雪見てないです。
一切同行しないで終わるじゃない？
日帰りだったんじゃない？
いや、日帰りありえないんですよ。島のこう、そのフェリーの構造上ね。
夜は越えなきゃいけない。
そう、てかあの、一回
便が、ああ、そうそう、一週間に一回とかしか
ないから。一週間に一回の便で帰らなきゃいけないから、絶対ありえないはずなのに、なんで取らなかったんだろうみたいな感じになって。
非合法なことやってたんじゃない？
だからもう毎晩酔っ払いすぎて、あの昼間は二日酔いで寝てて、夜は飲んでみたいなことやってたせいで使いどころがなかった
のかね。なんかでも渋川清彦パートはでもなんかっていうと渋川清彦パートだけは何もなかったみたいになるけど、じゃないんだよ。なんでかっていうと渋川清彦は、うん、なんだろう、歌手っていうかそのミュージシャンじゃないから、うん、できる楽器がないから何もなかっただけであって、実はこの後続く2つのパートも何かあるわけではなくて、あのミュージシャンだからギリギリ成立してるだけであって、っていうのはそのセッションをするシーンが長く撮れるからね、あのなんか成立してるっぽくなるんだけど、
まあ特にね、別に何だったらここでやる必要すらない。
この後結局じゃあまとめてちゃうと何があるかっていうと、中村達也パートも、その後の山地さんってギタリストのパートも、
だんだん観光映像みたいなさ、あの、うん、なんとか岩とかさ、
そうなんか一回さ、なんか母島の話になったりしなかった
なってたなってた。でなんかだからその島とか、うん、そのここはこの硫黄島とかさ、うん、なんとか島とか、うん、なんかこうその小笠原諸島の中の、まあ、いっぱいこう、うん、ある島をそれぞれ一個一個紹介していくパートっていうのがあって、うん、で中村達也登場して、中村達也がなんかその岸壁みたいなところをこう歩いて、うん、でなんかあーとか言って、なんか別に何言うでもないんだよね、うん、別にその面白いこと言うでもなく、
まあ、山地君ここ登れんのかなこの後来る人がこの場所を登れるかどうかの、あのなんかこと心配とかしてましたよ。
てたけど、まあ正直別にさ、なんつうの、だから中村達也が小笠原に来て何かしたかったかとかさ、どういう思いを元に来てるかとかさ、
ごまさんパートに匹敵するような、うん、この島に来たことによって、うん、彼の中で何かが変わったりとかしたっていう描写じゃなくて、うん、本当に単純に島に来て、うん、あ、綺麗だっすなーみたいなことを言って、うん、でまた夕日のところで、うん、なんかあの崖にいるんですよ、中村達也が、うん、なんか目の前にドラムセット買ってさ、でもここ夕日に出して、チャクチャチャンチャンみたいなさ、
まあ、なかなか終わんないのもいいですよ。
チャーンドラララララ
ララって、なんか7分ぐらいやって、あ、終わったって言ったら、シャンシャンシャンシャンシ
ャンシャンシャンシャン。いつ終わんの？
チャーン終わったかなって
言ったら、ドドドドドドドドドドドド沈んだ登る島の夕日とか、
あの夕日のカットさ、多分その毎晩 その夕日撮ってるからか知らんかいけどさ、一回完全に沈み切った後にさ、もう一回その
多分中村達也が見たものではなくて、多分あの豊田監督がこの島にいる期間に撮ったいろんなものっていう、
ポスターイメージがね、夕日がいっぱいこう並んでる、
1300何日とかって言って、うん、いたみたいだから、まあ撮れたんだろうけど、でもその撮れなかったさ、まあ、夕日いっぱいあったのは分かるけどさ、一回沈み切った後にさ、もう一回登ってまた沈み切る
さ、沈んでは登ってくる夕日とかねというのに合わせて、中村達也のドラム太陽太陽
中村達也パートはね、
海
あれなんですよ、クジラなんですよ、
しかもあそこでクジラをさ入れちゃうことによってさ、ゴマさんパートだけでクジラだったらさ、あ、ゴマさんの演奏で本当クジラ来たんだっていうのを、映像の中だけではそういう風に見えるけど、中村達也もクジラっちゃうとさ、あ、これいつ毎度頻繁に言う
な、こいついつもこんな感じなんだなみたいな感じ
で、モンタージュだよね、確か
モンタージュ、あの夕日に対してあの普通に昼間のクジラの映像があるから、ま、マジでただただ
いいなな
んかすごいやらせ感満載の、あのクジラとカットバックでこう描かれるドラムの演奏っつってやるんだけどさ、まあ、なんつうの、
まあ、編集が行われている、
うん、まあ編集上で頑張ってこう勢いあるように見せてるけどさ、確かにドラム演奏かっこいいかもしれないけどさ、やっぱいくら見せられてもドラムはドラムじゃないですか、だからなんかあとだんだんと夕日をバックに演奏してる絵ばっかり見せられてるせいで、もうなんかだんだんどうでもよくなってくる時間になってきて、あとあの、まあ、中村達也がそこでドラムを演奏する意味っていうのももうだんだんなんかうやめやってきて、
ゴマさんはそこで彼があれを演奏する意味っていうのはすごいあったんだけど、中村達也があそこでドラムをする意味っていうのはマジでとりあえずそれだと絵になるからやってる以外のね、
もうそういうコーナーになってきてるんだよ、そのお友達を呼んで
だけだ、多分なんとなくさ、やっぱさ豊田千秋住んでるからさ、いや小笠原めっちゃいいよ、今度遊び来なよっつって、なんかこう来た友達のミュージシャンたちがいて、あ、なんかちょっと小笠原からちょっとカメラ回そうかみたいな感じで撮って感じもしちゃうよね、
なんかね、いや、まあ実際にはまあ、ね、あのスタッフいっぱいクレジットされてるし、あのドラムセットあそこにこうセッティングするのになんか下に板引いたりとかしてさ、結構大変そうだから、まあ、ちゃんとスタッフもいたんだとは思うし、まあ、ドラムセット用意するんだって言うのね、大変だろうし、あの出てくる人たちもちゃんとクレジットされてる以上は一定以上多分ギャラ払ったりとかすると思うから、そのまああと何渡航費とか全部払ったりとかするわけだからさ、制作費がちゃんとある作品だとは思うんだけど、そのとはいえその割にはさ、だったらもうちょっと作品としてなんかこうやれたんじゃないのっていう。
でもこの後の山地さんパートに関してはもう以下同文
そのなんか、そのなんか省略感がね、なんか連立方程式みたいな感じでこう
以下同文
って
感じで、中村達也パートと山地さんパートは楽器してる演奏が違う以外のね、
そう
違いがほぼない
んでさ、4、5ってさ、あの並びにしたんだろう
ね。
ね、
あ、時系列順ってこと
か、時系列順だとは思うん
ですけど。でもさ、窪塚最後に持ってくるとかでもよかったじゃないですか。
正直ね、まあ、時系列無視してさ、もう最後に窪塚親子にしてさ、まあ、最初にゴマさん、まあ、さてか正直ゴマさん最後にしてとか
の、そうだね。
で、まあ、窪塚が最初にプラティストって言って、うん、まあ、それでなんか、
う
ん、あ、
タイトルが出
る、ね、で、そこからなんかそのアーティストがなんかそれぞれ演奏しながら、まあ、うん、やって、まあ、今の映像の素材のままね、やるんだとしたら、で最後にゴマさん出てきて、あそこ泣いて、演奏して、うん、あ、なんかいいもん見たなで終われる可能性がある
わ。まだですよ、まだですよ。違うじゃないですか、もう一パートあるじゃないですか。宮川さんパートがあるでしょ。
宮川さんパートね。まあそうですね。あの今ここまで話したのは全体でいうところの4分の3ぐらい。だからその山地さんとかも含めてのアーティストが出てきてはあのやっていくで、だんだんとそのインタビューあって、インタビューの内容に基づいて演奏するっていうのが形骸化していった結果、とりあえず島に来て演奏するっていうだけになっていった結果、うん、ラスト30分、
そう、でもさっきから背景とかでね、あのそれぞれのところでチラチラ出ていた、この宮川さんとおじさん何なんだろうってずっと思ってると、うん、最後のパートは宮川さんパートなんですよ。で、宮川さんがなぜ島で暮らすのか、うん、っていう理由が、それはもう宮川さんのおじいさんの、 あの代にまで遡り、最初入植してその小笠原であの暮らし始めた最初の入居者であるあの宮川さんのおじいちゃんがいて、
もう第二次大戦が生んで
るのかね、第二次大戦になって、で宮川さんのお父さんっていうのがその伊予島のそのかあの改造をしなきゃいけないからっていうんで、その基地として使うからっていうんで、そこのに行って、うん、あの用事まで暮らしていて、うん、で戦争が終わって7年経った時に、うん、ね、あの俺が生まれ おじいさんが生まれたら小笠原に戻りたいって言ってお父さんと一緒に、うん、当時中何歳かなんかの宮川さんは小笠原に来て、うん、で小笠原で、暮らしてきたと。でその間ね、海外とかも行ったりとかしてね、なんかどっかの島行った時に、うん、あでも俺の生まれ故郷は海だなって思ったんだよね、うん、
シンガポールでしたっけ。
そうシンガポールかなんかで、俺の生まれ故郷はあ海だなって思ったんだよね。
日本でもなく小笠原でもなく、
うん、海だなって、だから海で暮らさなきゃと思って、うん、小笠原に戻ってきた。
雲を見てたら雲の形がこうそれぞれその神様のね、なんかインドかなんかの神様の
形でガネーシャとか
なんか見えたっていう
で海で暮らさなきゃってんで小笠原に戻ってきて、でそこからはその小笠原で暮らしてるっていうんでね、うん、話になって、うん、でまあなんかだからその宮川さんの人生観と、なんで島で暮らすかっていう理由と、うん、なんとなくそこに見え隠れする小笠原の歴史、うん、でなんかなんとなくその小笠原の歌姫みたいな人も別の見方中から出てきて、
大平さんでしたっけ。
そうで、まあ、返還の返還っていうかその、その島にもう一回帰ってきた時、小笠原に帰ってきた時に彼女が歌った曲のエピソードとか、うん、だんだんこの島民のエピソードになっていって、うん、最終的に小笠原に暮らすとはっていうことになって終わる、う
ん、終わる。ただまあなんていうんですかね、そのプラネティストってタイトルじゃないですか、うん、でなんかまあ分かるんですけど、その予告編で見てた時の小笠原に来るあの名優たちがとか、ね、名ミュージシャンたちがやってきて、それぞれにこうすごいこうスピリチュアルなものとかも含めてのいろんなこう感動を得ながら、それをこうフィードバックしながらこう過ごす小笠原の6日間みたいなものからは結構遠く離れて、まあ普通に小笠原の歴史の話だから、で
結果としてさ、今回どういう映画でしたかってやるときにさ、うん、各パートでさ、うん、なんかこう描いてることが違うからさ、うん、小笠原舞台のドキュメンタリーって意味ではさ、うん、そういう映画って言えるんだけど、どういう映画だったかがちょっと言えないんですよね。
言えないですね。各パートで本当になんかこう違って、 もはやだって音楽すら関係だんだんなくなっていくし、う
ん、本来であれば最後宮川さんもなんか演奏するとかさ、まあ、
うん、
歌ってましたけど、うん、宮川さんなんか演奏するとかさ、
うん、ないですね。あのあれですね、イルカと泳いでましたね。
ね、いましたね。それすごいなと思いましたけど。
突然飛び込んだと思ったらイルカと泳ぎだっていうの、うん、まあまあとかありましたけど、まあ小平さんね、あのエピソードとか面白いエピソードはあるんですよ。そのね、あの変換になるよっていうのを話をこうラジオで聞いて、うん、で、変換になるらしいよって言ったら、そのアメリカ人のあの旦那さんがいるその島民の人が、いやでも旦那側そんなことあの知らないって言ってるから多分デマだよって言ってて、うん、で1週間後にもう一回改めて聞いたら、あれ本当らしいよってなって、でその変換になるっていうのがそれ嬉しくて、その嬉しかったその気持ちっていうのをなんかその別に何それでもなく、ただメモとして書いていたら、うん、まあ、その後なんかその変換になってどうでしたかみたいなのをこうインタビューされるときに、そのカセットテープの A 面 B 面のうちのまあ A 面が取れてなかったからって言って、うん、A 面でもう一回同じ話してもあれだから、なんかもう即興でその場でなんかその書いたメモを元に歌をなんか適当に作って歌ったら、うん、まあ、それがなんかこう評判になってみたいな。エピソード自体は面白い、
うん、
だけどさ、
でもその前に窪塚とか
が、そうなんか正直今更そんな話もなんか面白いかもしれないけど、
さっきなんかこうさ、窪塚次元の話でさ、うん、いわゆるなんかそういうその島の歴史次元の話っていうのがさ、同居してるんだけど、映画の中では同居してるんだけどさ、各局の中ではちょっと同居しづらいじゃないですか、その次元っていうのは。し
づらいっすね。
割となんかセパレートが見えるんだよね、映画の中に。
なんかもうちょいね、なんかこう、まあ分かんないけど、最初の方の宮川さんの話とかさ、島の歴史の話を最初にまあ30分ぐらい軽いかもしれないけど、まあした上でそんな島にやってくるっていうんだったら、まあまだあれだけど、
最後にお勉強パートが来る。
そう、お勉強パート最後に来るとちょっとね、なんか修学旅行の夜みたいな、
ちょっとアイル君の気持ちになっちゃいました
ね。そうね、アイル君いいのはやっぱ露骨に退屈そうな顔するんで、
言うてね、言うてめっちゃ綺麗な島でもね、
そうそう、
ずっといると飽きますから、
飽きるから、うん、なんかああいう、
私なんかさ、そういうなんかキャンプとかさ、そういうの楽しいって、うん、割と大人になってから思うじゃないですか、うん、俺父親は山とか行くからさ、なんか父親とか山とか連れてかれましたけど、もう嫌でしかたなかったの。今逆に行ったら楽しいと思うけど、
うん、まあもう、うん、まあキャンプ自体はまあなんていうか、多分自然に行くの自体は割と好きな方ではあるけど、うん、でもやっぱ飽きるも飽きると思うね、うん、まあ、その何にするわけでもなかったりとか、別に温泉あったりとかね、まあ、あれでもあるか、う
ん、アイル君視点のプラネティストを見たいよ。
そうね、
普通にさ、なんかあのなんてことない宿のさ、なんかこう、うん、ベッドの上でずっとモンハンやって過ごした日とか、
そうとかね、
アイル君の姿を見たい
じゃん。普通の小学生の中
でやるんだよね。
アイルはちょげてるから
あれだから、そう、基本さ、あの、なんかさ、ゲームのさ、その、窪塚が 主役で、窪塚を操縦するゲームの、うん、あの、CPU が、あの、勝手にこうさ、うろちょろするタイプの、あの犬とか、
サポートキャラ。
サポートキャラみたいなのがうろうろするタイプのゲームじゃないですか。なんか、あれのキャラクターみたいな、その、なんか、アイル君が。ずっとなんかこう、うろうろしてる CPU キャラクターみたいなのがいて、みたいな感じなんだけど、でも、アイル君視点で見たら、多分こう、うん、
また別の彼なりの夏休み的なものがあったかもしれない、
ね。面白いと思うし、あのね、なんだったらこう、多分何見ても新鮮に、うん、まあ新鮮じゃない部分も含めてだと思うけど、うん、なんか面白がってくれると思うんだけど、うん、
いやだからあのさ夕日を見てさモンハンだって思ったことこそ尊い。
そうなんだよね、
う
ん、
そうね、
そうなんかいやその感覚って一番面白い。
そう俺結構その感じも分かって、なんかその、うん、ゲームので見た綺麗な景色がなんか現実となんかこう入れ替わっちゃうみたいな、うん、で逆やかなってあの窪塚のツッコミまさにその通りで大爆笑なんだけど、うん、その通りあの感じこそがね、
うん、その通りだけど、でもなんかそのネイティブ、うん、なんていうの、ゲームネイティブ世代っていうかね、なんか
大人たちが先に見てしまってるんですよね、うん、
なんかその実写みたいなゲームをすでにやってる子からしてみたら、うん、その実写の世界こそゲームみたいなんだっていうのって、それはそれで結構興味深い。
そう、てかそこの還元こそがこうね輪廻みたいな、う
ん、まあでもほらそれはなんかほら映画先に見てる世代がさ、なんか実写の増えた映画みたいっていうのとまあ同じ感覚であるから、だからそれ自体は別に新しい映画じゃないとは思うけど、
けどでもなんかそれをさちゃんとこう言語化してくれるその
子供がね、親しい感じに行っちゃったのがいいんだよね、やっぱ
いるのはまあなんかすごいいいなって思うから、ああいうのもっと見たいところではあるけど、うん、後半に行くにつれてね、だからその どんどんその面白くないその大人たちが場所だから、その本人たちのせいでは必ずしもないとは思うけど、
いやでもね、アイル君のパートもなんか今ね、うん、別にだから面白かったわけではないと思うだからあのあれはなんか窪塚の佇まいとかでなんとか成り立っていた、うん、であれちゃんとほらリアクションするしさ、
そうね、だから構成として別に面白いわけじゃないけど、
まあ、存在が面白い。清彦パーソンはさ、うん、なんなら同じツアー、うん、宮川さんと一緒に行ってるかもしれないけどさ、同じようなツアーをさ、うん、さっき窪塚が行ったのと同じツアーをさ、うん、違う反応でさ、あと何、うん、渋川、中村、うん、で山地でさ3回見されたらさ、関係もさもういいよってなるじゃん。
なる。
もういいわそれ、エレファントがこれみたいになるじゃん。
なるし、多分行ってないよね。
言ってないのかな、
言ってないと思う。俺多分窪塚親子のやつは多分アイル君がそのそういう学習っていうかその子供だから、子供向けのツアーとして組んでるのを一緒に同伴している窪塚なんだけど、ただその絵面としてはどうしても窪塚中心に取らざるを得ないからああいう構成に多分なってるんだと思うんだけど、他の人たちは多分いい大人だから、そのわざわざあのツアーを組む理由がないからやってないと思うんだよね。
酒飲んでるしょ、
多分その普通に多分酒飲んでたりとかするんだと思う。
楽しそうだね。
多分だってトヨタとしても普通に友達呼んでるわけじゃん。だって、うん、
それあの別にあのこの映画の影響って感じもないですけど、小笠原には行きたくない。
いや小笠原には、まあ、でも元からずっと行きたいってもう10年くらい思ってるけど、これ見て俺結構あと3年以内ぐらいには行こうって
思
った
。小笠原には行きたいとは思いました
けど、うん、小笠原ってどこにあるっていうか、何あの大島のさらに南、
全然南っす、うん、もうほぼハワイとかあっちのぐらいまで行くんじゃない。実質だからあの日本よりもハワイの方が近いとか、多分そういう世界だと思いますけど、いやもうでも
行きたいです、
まあ、金とね時間がめちゃくちゃかかっちゃうから、うん、ちょっとなかなか行きづらいけど、ちょっと
行きたいですね。
そうもうちょっと、まあ、もう僕今32度なんで、うん、あのもう35ぐらいまでに
何なのその年齢の制限は。
いやなんかふとこうだから来年とかっつってもなかなか多分その現実味ないから、
ね、そんなお金かかる。
いや 俺にとってはね、うん、まあ多分普通の人にとっては、まあ、払える額かもしれないけど、まあ、
あと状況が分かんないよね、来年の
状況、まあね、
こうっていうの分かんないもんね、
と、まあ、ころもあるけど、まあまあ、まあまあ3年ぐらい以内ぐらいに行けたらいいなって思いながら、これは本気で結構小笠原はマジで行ってみたいなって思うし、そういう意味では成功してる。
まあ、でも別にでもあの映画を見たから行きたくなったわけではないっていうことは大、いやもちろんあの映画に映る小笠原いいなと思いましたけど、特別あの映画がめちゃくちゃ魅力的に小笠原を描くことに成功していたかというとそうではないと思いますよ。
まあね、
僕は。
まあでもいいじゃないですか、最後にね、あの島民たちがみんなでこう太鼓叩いて。
ああそうだ、あの最後さめっちゃ良くなかった、あの何かあの何あの自分のっていうかカメラが乗ってるフェリーの横になんかその、うん、島民なんか分かんないよ、何
島民
消防団みたいなやつが乗ってる船がなんかめっちゃ並走してんだけど、うん、結構近いんだよね、うん、結構近い、その船からなんか若者たちがなんか一斉にこう飛び込んでいって飛び回さを見せてくれるんだけど、ね、あれ結構あそこまでなんか近いところにすごい近い距離で危なくスクリューに巻き
込まれ
て
るから、
なんかねあのポニョの最後の方でなんかあの洪水になったところをなんかこう大人たちが大量機をこう ひるがえしてなんか船に乗ってるぐらいのなんか、ね、異様さを感じたんですよね、なんか、
なんかね、まあ、なんか
涅槃みたいな、
あんなに歓迎、ね、してか、なんか怖いんだけどってなる、
あのようなんじゃねえかみたいな、
なるけど、まあ、でもあれは多分その1週間に1回ぐらいしかその、ね、船が出ないから、結局その、そこにみんなが同じタイミングで来て、同じタイミングで帰るっていう構造だから、多分できる。
あとシーズンだからってなってます
ね、ハイシーズン。
年がら年中、毎週毎週ってことじゃなくて、多分ね。
そのこの時ぐらい行くと盛り上がって、あとお祭りだったのかな、なんか
お祭りのピークの時期はあると思うしさ、
そうお祭りシーンがあったんでね、うん、だなんかまあそういう金の中でなんかまあああいう歓迎してくれる時もあったりするのかとか、まあ分かんない、行ったことないからね、もしかしたら毎回やってるのかもしれないけどまあでもなんかその帰り終わり映画が終わる時になんかこうね、
お見送りしてくれ
るね、あーっつってこうやってくれるのとかはなんか良かったですよ、
う
ん、
そういいもん見たみたいな感じになったじゃないですか。いや、まあ、どうなん？なんか俺予告で十分だったよ。あの今回今ゴマ三パーツ小塚パーツはまああれだけど、うん、予告でよかったなーみたいな感じだね。
まあ正直だって見たいもんは予告でほぼ見せて
る、ね。見ちゃいましたからね。
プラスなんかその特典映像みたいな部分がちょっとあるぐらいなんでね。なんかさ。俺結構予告の印象でさ、ゴマさんが泣いてるところが印象的に使われてるせいでさ、うんうん、なんかみんなこうさ、小笠原に行って
感化
され
て目覚めてんのかなと思って、そうでもないんだよね、
そうでもない、
渋川警察だと生き物帰りの手順構えてずっと
構えてあれもあれと怖いけどね6日間過ごしたはずなのにその間の時間が一切消えてさ、なんか記憶が失われたかのようにさ、ジョナサーってず
っとジョナサー、ジョナサーって
怖い。あそこ結構ある意味それまでがそれなりに充実してた分、なんかこう一気にこう、てかそれで言うと久保川役までが割とこう、まあ一応ねちゃんと観光したりとかさ、それなりにこういろいろこうやっていくパートだっただけにさ、なんかあまりにもそれをちゃんと見せられたせいでさ、えこれ以降逆に渋川家とか一人でやってきてどうすんのって思って見るからさ、まあ案の定どうもしないっていうね、あれはまあ作る側がもう飽きたんでしょうね途中で、
もう飽きたの何年か前か
いやだって別にだってずっと住んでたんでしょ、だって
まあそうか、
でそしたら多分ずっと住んでるから、うん、まあその都度呼んで、まあ、1年おきぐらいに撮って、まあでも調味だってね、役者とかはまあ休暇の時とかに1週間ぐらいこう休暇的にこう来て、うん、まあ一応お仕事はお仕事かもしれないけど、まあ渡航費とかも出してくれるし、
いいな、わさわら生きてえな、うん、
だからさ、なんか総勢何千日間みたいな、
うん、1300何千日、
なんか騙されたか、
そう、なんかそのスケールが全然ないんだよ
賞味多分30日間とか、
そうね、
関係だったら豊田監督がいたから、
豊田監督が呼んだから確かに1300日いたのかもしれないけど、
構想20年みたいなお前それお前が小学生の時から考えてたネタならそう言ってるだけだろうみたいな
本当に20年間考え続けたネタじゃなくてもね、うん、20年前に思いついてから今まで作ってなかっただけだったら20年
構想20年
になるみたいな感じ、
その都度思うところもあるでしょう
ねあるけど
言い始め8年前とか
ね、そういう1300何十日間っていうからさ、なんかもうさぞかしね、いろんなもう映像とか歴史とかがあるのかと思ったらさ、まあ、正直カメラ回すのが多分1年のうちの5日間ぐらいみたいなのが多分5年間ぐらいやって
るから、なんかね、毎日あの夕日が沈むとこだけ撮ってたみたいになったらさ、なんかそういう時間芸術としてなんか良かったのかもしれないけど、そういうわけでも、
ね、
素材の一個として、
逆にまあ島民だったらもう島民にもうちょっとちゃんとこうカメラ向けてさ、なんかこう、あこの島って要するにこう住んでる人からするとこういう島なんだなみたいな見えればいいんだけど、基本いや宮川さんが多分ガイドさんだからなのかもしれないけど、なんかそのさ、外部からやってきた人に小笠原ってこういうとこだよみたいな、うん、なんかいらっしゃいみたいなさ感じのことをやってる場面ばっかりでさ、うん、なんかちっちゃい小学生の集団とかと一緒になんかやってる集団とかあるんだけどさ、あれって何、その現地の小学生だろ、
あそれともなんかこう林間学校的に来てるかもしれないもんね、
なんか林間学校で来るには結構大変な場所じゃないですか、
まあ、でもほらあるじゃないですか、 なんか結構そういうさ、なんかなんとかスクールみたいな、
あ、まあ、だからそのお金払って富士山登りますみたいな小学生向けのツアーみたいなや
つ、
ね、なのかもしれないけど、まあなんかね、こうもうちょっとこうその島側の方でさ、なんかその途中でその大平さんだっけ、歌ってた人みたいなパートとかがね、もうちょっとあるんだったら、まあまだそれはそれでって思うかもしれないけど、なんかね、どっちにしろ中途半端なんで、ちょっとね、だから正直まあクローズパートと、ゴマさんパートは楽しんで見てたけど、基本的には面白いドリメントリーはない
なんか俺正直なんで今日こんな長い時間かけてプランディスの話してるんだろうって気持ちだもん今
あとさっきから言ってるけど、さ自然映像の使い回しっていうか、まあ、使い回しじゃないんだけどさ、うん、雲とかさ、なんか夕日とかさ、波とかさ、クジラとかさ、なんか なんかだんだんばっかになってくるじゃん。ち
ょ
っ
とシャッターストックって感じしますよね。
だんだんなんかないかな、他にもうちょっと。い
や、なんかやっぱさ、あのそれを見た豊田監督とかそこで実際に見た人が感じた凄さっていうのはさ、カメラ越しに感じさせるっていうのはさ、よっぽど本当になんか頑張って撮んないとさ、それこそやっぱさ、その BBC のさ、自然撮影班
みたいな、オーシャンズみたいな、
オーシャンズとかさ、そういう感じじゃないですか。あるいはもう怪獣の子供とかそういう感じ
で
じゃない
ですか。だからオーシャンズとかですら正直ピンとこなかったりピンとこなかったりする中でさ、だから怪獣の子供はだからやっぱアニメーション表現だからやっぱあれだけ面白くね。
俺が見たかったプラネティストは怪獣の子供ですよ。
うん、まあそうですね。だからあのプラネティストを面白く描くと怪獣の子供になるっていう。
そう、ピュートなんか怪獣の子供すごいつまんない映画みたいなからやめてくださいちょっ
と。いやでもプラネティストで実質やってることって、まあ、ほぼ怪獣の子供で十分二分に表現されてる。
やって
ること
やりたかったこと。
ですよね。まあ正直別に見なくてもいいん
だ。五十嵐大輔パートとかあったら面白かった。
これあ、なんですか、竹木さんだけあれ見てるんですか。
トゥレップ。
トゥレップ、
あのトゥレップはね、もっと異常な
怪獣の子供のドキュメンタリー
見てる。あのあいつですよ、あいつ、森崎ウィン君が、あのなんかね、ちょっとセミドキュメンタリードラマみたいな、うんうん、森崎ウィン君が
ドキュメンタリー 2000X みたいな、
そうなんか超越するために、うん、なんかあの、まあ、主人ね、森崎ウィン君演じる森崎ウィン君の弟とされるキャラクターのもとに、うん、あの失踪した森崎ウィンから7本のビデオテープと怪獣の子供全巻が送られてきてとか始まって、あ、かなりのカルト映画で、で本当にあのリアルなインタビュー映像、まあ五十嵐大輔とか、 なんかその海洋学者とか、 なんかのダイバーの人とかがのインタビューがすごい含まれるんですけど、その森崎ウィン君がその最初なんかその怪獣の子供に影響されてだったのかな、うん、なんかその人間はもっと超越をできるってなって、うん、あの風呂場であの水溜めてなんか息止めようとしたら失神して危なかったみたいな、
バカな感じ
で東京の街をすげえ徘徊するようになって、でこれちょっとネタバレなんですけど、最後その今まで出てきたインタビューは全員がまあ超越して終わるんですよ。超越したとしか言えないんですけど、
それすごいね。いや、そっちの方が絶対面白いよ、うん、い
や、だからやばいもん見たくなるのは
別物だろ完全に、うん、
だって窪塚とかが超越したとこ見なかったと
思う。窪塚は別にしてなくても超越してるみたいな人だもんね、うん、
あ、うん、そうっていうなんか、
そうだからリアルでその、ね、ウィン君がトゥレップで描かれたウィン君的なことをやってる窪塚って人間がいるっていうのはすごいと思いますけど、
まあね、
窪塚は割と作ってるんだなってちょっと思ったから、
まあ
まあ
ね、
で作ってるというかその窪塚であることをちゃんと努力して窪塚やってるんだなって、
う
ん
う
ん、
窪塚を演じてるっていうね、まあ、キムタクがキムタク演じてるみたいな
とも感じすごい思いました
感じではあるね。まあ、でもなんかそういうのも含めて、まあ、うん、だからまあその窪塚ファンとしてはさ、
リスさんはこのリスナーの人に胸を張ってプラネティスト見に行った方がいいですよって言えるんですか。
体調が良くて、お金に余裕が あって大体今都内でかかっているいろんな映画を見終わったあと、透明人間とかね、ああいうの見終わった後で何見ようかしら次っていう人には
シネマの玉手箱とか見るべ
き、海辺の映画館とか言ってますけど、だからそれも見てね、そういうのも全部見て、
うん、もう何もなくないそのなんか今日から俺はとかしか残ってなくない。
あとまあ窪塚洋介を見るのがもう無類に好きな人とかね、うん、まあいいんじゃないですか。あと綺麗な映像をいっぱい見たい人と
か、それまたそれ今のまとめ方綺麗な映像いっぱい見たい人ってくくればちょっと雑だろ
なんかさ、映画館でああいう綺麗な映像系ドキュメンタリーって俺結構なんかその予告でやられるじゃん、綺麗な映像出てくると、うん、クレイジー・フォー・マウンテンとかも予告見てやべえっつって見に行ったりしたんですけど、うん、ああいうので超面白かったり、なんか本当に感動した試しってありますね。
マジで。いや俺なんか結構そういうなんかネイチャー系の時もってあんま見に行かないの俺。
渡り鳥とかでしょ。
かな、うん。
今度あれですか、副音声で渡り鳥みたいなやつでやってみます。
やだー。綺麗。もう本当曇ってたんだよ。ゲート。
実質何も言ってないみたいな時間で。まあだって環境映像だもんね、要するにね。どんだけなんかあれってだからどうなってるのか、その俺さ見たことないわけ、ほとんどまともに。
音楽がだからすごいいいとかでしょ。音楽とだから美しい音楽と美しい映像で巨大なスクリーンで、
なんかナレーションモーガン・フリーマンがやってますから、そういうけど、
あ、クレイジー・フォーマンってもあのあれであのウィレム・デフォーがやってて
なんかその枠でね、なんかそういう
クレイジーってダメだもん
いやそれは意味が違ってくるなんかねこうそういうちょっとおじいちゃん声のいい俳優みたいなのを呼んで
くる。クレイジー・フォー・マウンテンズもなんかその山の間にこうなんかこう何吊り橋を通してなんか その何綱渡りする人、吊り橋じゃないか、ロープ通して綱渡りする人とか、うん、とんでもない高所での危険な撮影とかを美しく撮ってるっていう、なんか見せ物的な意味でちょっと見に行ったんだけど、手にしてはなんかちょっと環境映像全部しすぎてて、あんまり、
そうね、
まあ、フリーソロとかだったらね、もうちょっと
環境映像だからね、だっていくらだってなんかさ、魚はいくらさ綺麗に捉えたところで魚でしかないじゃないですか、基本的に。
それは違いますよ、わかんないけど。
だからツイッターで見たんですけど、なんか窪塚本人はそのフライティストについてなんか寝てもいいぜみたいなこと言ってるらしいですよ。
さすがっすね。
うん、なんかあのなんか ツイートで見たんですけど、なんかその寝ちゃったけど窪塚も寝ていいって言ってたし、オッケーみたいな、なんか。
なるほどね、
感想があって、
まあだからもうそら別にそのお話がどうこうっていうより、このこう
やっぱ浴び
る、ね、いやでも待ってね、っていう映画でもなかったじゃん、まあまあまあ、っていうには言葉の多い映画だったでしょ、まあま
あまあ、だから前半はちゃんと見て、
いや違う違う、さフィーリング映像とかっていう感じの方向にするにはさ、ちゃんと宮川さんも喋ってるしさ、
まあ、宮川さん、まあそうですね、宮川さんが饒舌、琴ノ若が饒舌っていう、
なんかこうなんとなく自然の綺麗な映像ってするんやろって、渋川清彦も中村達也も映ってる、細川って映ってるわけだしさ、うん、まあ、なんか、
まあ、正直ね、いや僕すごい人だと思いますよ、うん、まあ、インタビューとか聞いてて宮川さんって、うん、でもちょっとうるさいんですよ正直、ちょっと
だったそこで宮川さんの悪口言うのはちょっと違うと思うぞ、
いやいや、あの映画においてはですよ、この作品内においてはですよ、あ、別に本人がどういう人か知らないですけど、ちょっとうるさくて、
それは違うと思う、その矛先の向き方は違うと、
いや違うですよ、だからこうなんていうかな、なんかこう情感が入り込む余地がないんですよ、
いや俺ね宮川さんが黙ってても情感あった映画じゃないと思うこれは。だってなんか明確にテーマ設けてそんなやろうとしてるからさ、美しい自然を見せるっていう感じもないじゃないですか、そんなに。そうね。それだけを撮るみたいな感じじゃないですか。
いや、なんか、ちょっとこう、あの圧の強さみたいなのがやっぱちょっと。
いや、ゴマさんにさ、もういくらでも泣けばいいよみたいな。
どのポジションかねって。
あそこになんか、宮川さんっていう人がね、一体何なのかかな、ちょっと嫌
だね。洋介はさ、みたいな。
あそこはね、あそこはね、洋介。
洋介。
洋介、その距離感みたいな。多分会って2日目とか。
それは陽介がさ、うん、導かれたってことなんだよ。
そう、なんか貝が見つかるか見つかんねえかみたいなさ、うん、俺すごいもうすぐ見つかりましたねとか言って、もうそういうもんなんだよみたいな感じで言うんだけどさ、いや、ただ単に結構あるんじゃねえの貝みたいな。
ちょっと悪口ね、まあ、どう言っても悪口しかならないから悪口で受け止めてんだけど、はいはい、なんか冷たい熱帯魚の点々見てる。
圧だけで言えばね、なんか人としての圧だけで言うとちょっとその感じの何か、
ああいう人はいるんですよ、
いやいますよ、うん、
なんかちょっと違うけど、地下のになった日本人っていうね、時に言ったり
前なんかになって話して
ネフリーで、それもさ、もともとそのまあめちゃくちゃやんちゃして、まあ、人とかも殺してたね、その男の人っていうのが、うん、まあ、そのアメリカで捕まって、うん、まあ、そのアメリカの刑務所の中にあるそのマフィアコミュニティみたいなところで受け入れられて、うん、で今はそのなんか川沿いのところでなんかその子供学校みたいな林間学校みたいなことをやってるんだけどさ、うん、なんかもうそのパートナーと常にやっぱこう喋ってる感じ、ああいうアウトドアおじさん、アウトドアおじさんに共通するあの感じってあります
ね。宮川さんなんかその海んちゅだから俊敏なんだけど腹が出てるのがめちゃくちゃ怖いんだよね。
そうね、
ハワイって感じです
。昔のあの映像とか見るとさ、写真とか見るとさ、まあ、割とシュッとしてるからさ、まあ、またねお年のせいなんだとは思うし、別にそれ自体は別にいいんだけどさ、でもやっぱなんか存在感としてなんかそうさ、なんか
肉付きのいいおじさんがなんかたまに
しかもめちゃくちゃ色黒のね、
たまに優しい言葉かけてきて俊敏に何島を制圧してやつっていうか、何
シャモトって感じ、おいシャモト
栄養ドリンク飲ませてくる感じ。
だ最初ゴマさんパートでゴマさんがなんか泣いてちょっとほだされるみたいになる時に、大丈夫かゴマさんみたいな、
なんかね
野川翔二だったっていうのは否めない。
そんな時間かからんだよ、
今泣けばいいんだよ、
今年の世界にオリンピックがあったな。
いやもうすごい、やっぱあのね、特にやっぱ前半におけるね、なんか出演陣へのね、なんか異様な距離の近さみたいな、
ポテを遠目にしまえばいいんだよみたいなさ。
やってそうだからね、
あれに通じるね、
ウミガメちゃんの餌にしてやるっ
感じはね、ごめん、これ本当話すことないからそういうことで言うのよ。
いや、まあなんかでもあのちょっとこうあの圧の強さが、まあそういう意味で言うとあの面白い部分ではあると思うんですけどね。
ショートって感じで、本当
にね。なんか楽器演奏陣の横にもちょっといてほしかった
ですか。まあ、あの最初のね、あの時はいたけどね、うん、あの、ごまさんね。ごまさんの横から出てくると面白いですよね。うん、カメラちょっとパンすると、うん、普通に結構近くにいる宮川さんっていうのはちょっと面白かったですけど、
ね。中村拓也とかにもさ、横にもなんか。
いてほしかったよね、普通にね。うん、やっぱ、ね、ちょっと違ったでしょ。東京でやがった。
そういうもんなんだよ。
そういうもんなんだよ。そうですねとか言わない人ですよ、中村さん。多分。
わからないけどね、うん、なんか来てほしいよ、ね、
その意味だと久保塚乗りよかったよ、ね、うん、ちゃんと一個一個になんかその久保塚的な相槌を打ってました
ね。そう、あれはやっぱね天才で、なんかあのなんかメモ取りたかったですもん、マジで、あの、ね、忘れるから。
でもあれ久保塚以外の人が言ったら結構ね、うん、こっち適当に演じしてたって感じ、
うん、そうなんだけどね。でも久保塚が言うとなんかこうちゃんとこうあれやっぱ上手いんだよ、なんかこうリアクションの仕方が。俺学ぼうと思ったもん、なんかあの、うん、
ちょ
っとい
や、レイトさんがあの言い方してたらなんだこいつって感じしかなくてですよ。
ちょっとこううなずきながらさ、うん、はい、なるほどみたいな、あのなんかうなずきながらなんかすごいこうめっちゃわかりますみたいな、うん、
ここはだからこれ向こう側との境界なんだよね。
あー、なんか床よ、じゃあ
床よの滝っていう、これだから向こう側なんだよ、これ向こう側だからパ、うん、あの楽園なんだよ。ああ、うん、パラダイス
っていうのはここじゃ、この世じゃないってことなんだよね。
わかるよとかなんか
フリーメイソン
またずれてくるぞ。
現象の地球の生物はこの階、ここからこの先っぽだったんだけど、
こう銀河と同じな
宇宙だね、これ。巻貝見たら全部宇宙っていう人だよ、
フリーメイソン。
確かにあの巻貝ね、あのなんか、うん、あの黄金比でなんか宇宙の銀河の渦巻きと同じっていうのはさ、初めてその科学の本とか読んだ時に感動したけどね、うんうんうん、
でもなんかそれをめっちゃ連呼するじゃないですか、うんうん、俺は宇宙なんだよ。
なるほど、
ちょっと待って
、宇宙なんだ
これ、宇宙なんだ、またな
お前の持ってる地球ってなんだツルツルしてると思ってんだろ。
それは統一だから
違う、あの冷たいネットワークですよ。冷たいネットワークで、お前の持ってる地球っていうのはお前ツルツルしてると思ってんだろ、
お前の持ってる地球ってのはね、
俺からするとなってだからだろ
う俺とあいつからのプレゼントなんだよ
実質だからあのデンデンとトヤツがほぼイコールになって
きて、日本映画史
上
またなーって感じで最後押す
宮川さん。宮川さんも今度ヴィラン役やってる
いやもう別物だ
よ、もうやめろ、これ
ウィヴィランみたいな
プラネティストに言うことはないですユーロで売ってる T シャツがすごい適当なの
よ。あのカタカナでプラネティストって書いてある、
ピタゴラスイッチみたいなさ
雑なやつね、あれ。
あの英語のさ、なんかロゴがちょっとネットフリックスっぽいんだよね。
あ、なんかあの L と A が繋がってたりするんですね、うん、なんかさ、そうなんだよね、なんかあのグッズのあれなんだろう、あのグッズせめてプラネティストロゴ使えばいいじゃんね、うん、あのちょっとこうなんか球がかかってるやつね、
ピタゴラスイッチみたいなプラネティストって書いてあってね、
出ればいいのにね、やんない
ですね、うん、まあそんな感じですよ。
破壊の日もなんかあのマン・ウィザ・ミッションみたいなあのサムエの T シャツ売ってるらしいけど、
ああテレグ言ってたと、あ、そう、はい、そう、破壊テレグ言ってた、そう、
でもなんか、あ、そしても積極的にグッズが欲しくなるタイプの映画では別にないっていう、
うん、まあでも破壊の日とかなんかあの、まあ、
破壊の日はね、
ちょっとなんかね、あのいいなと思ったけど、
まあ、うん、プレンティストは、うん、小笠原には行きたくなるけど、うん、T シャツ欲しいとかね、
久保塚直筆でね書いてくれてると、
あ、
もうなんか、
うん、まあいいです、まあ、そういう映画もあった、うん、2020年やっぱね、
だから俺結構バーミーとあれベクトル違うけどなんかどうでもいい感がすごいんだけど今回、うん、
だなんかその先週さ、じゃあ次回プランティストやりますかみたいな言って、結構その時点で結構最初高かったじゃないですか、はい、でもなんかその後のさ、なんか収録日の決まらないグダグダ感も含めてのさ、なんか
俺正直今日これ一回に分けてやるぐらいの人なんかのおまけとかでもいいんじゃねみたいなね、
なんかねぐらいでしたね、
ぐらいでしたね、
まあ、頑張って喋りましたけどね、うん、頑張って喋りましたっていうのが
面白
い
のかな、
失礼だけどね
だから結局 ね映画とか見てもしょうがない、我々も小笠原に行くしかない、
まあね、
そう、
でも僕は結構楽しく見ましたよ、前半に関してはニヤニヤしながら見てました。
そうですか、う
ん、でもなんかその直前にさ破壊の日見てあんだけの音響を味わってるからさ、なんかもうちょっとなんかその何 さすがのなんか音響とか映像の圧は感じたかったかなみたいな、まあ、
リヴァイアさんですよ、
リヴァイアさん、
俺 どっちも思ったんだけどさ、うん、あれさ劇場のせいなのか作品のこう、うん、あれのせいなのか知らないけどさ、なんかセリフっていうかその言葉がさめっちゃ聞き づらくて、特にその破壊の日の最初 の炭鉱パートはマジで何言ってるか分かんなかったの結構、うん、でその後あのプランティストの最初のキョンキョンのナレーションも、うん、あれちゃんとした環境で撮れなかったのかもしれないけど、スケジュールとかの関係で、うん、なんかさ
でかいスピーカーでやるとちょっと雑にな
んか
聞こえるみたいな、
そうなんか雑っていうか、なんか、うん、音こもってる感じ
があって、あ、分かる分かる、
なんかもっとですね綺麗な感じでこう聞きたかったよな、あの声がねっていう、うんうん、あともっと前編喋ってほしかったですね、
キョンキョン、あ、そうね、
なんかでも今音が良くなってナレーションがもっと入ったプラネティストを想像したんですけど、それがいいものだったらとても僕にはね思えないんですよ。
いやもう僕は全然なんか
だからキョンキョンのスケジュール的にもね、ちょっとねなんかその多分30分から1時間くらいで
しか撮れなかった、
撮れた、撮れ
た、なんかもうあれさ偶然スタジオに遊びに来てたからさ、ちょっと俺一緒になんか喋ってみてよぐらいな量だよ、
確かに仮面をしてみたいな感じでしたね、うん、なんかスターウォーズエピソード7のあのダニエル・クレイグが中に入ってたみたいな、
いやそこまでではねえだ
なんか割とどうでもいい感じでは、だからその予告でフックになっている部分っていうのが全部あの一発ネタっていうかね、うん、なんか思ったより広がっていかなかったっ
す、ね、すごいね、予告が一番美味しかったって、美味しいところで全部集めたら予告になってさ、
まあ普通だけど、それが予告って美味しいもののところ集めてるもんなんだけど、
予告以外のところってなんかもう本当になんかね、
本当になんか皮の部分だけ食べるタイプのさ北京ダックみたいな方
が
失礼だなんかこう食う部分が表面しかなかったって感じはあります
ね、あそんな感じですか、
そんな感じですかね、
はい
はい、プランティスト、
プランティスト、
ネバー
ダ
イ、もう大だよ、
ネバーダ
イ、もうねえ、
プランティスト、
あのすごいもっといっぱい面白い映画は劇場かかってると思います
今ね他にもいろんなのかかってる中でかかってますよ、あえてのこれ
ねえ、ちょっと、はい、
僕映画の日に見たんで1100円でしたけど、なんか映画の日じゃなかったらちょっと怒ってたかもしれない、
うん、怒るってわけでもない
なんか何も、うんなんか、うん、あのくっそつまんねえもん見たわってテンションにも別にならないし、なんかひどいこと描いてるなって怒りのテンションもわからない、
う
ん、
そうだね、
なんか僕トヨタ利明ファンなんですよ割と、はい、クローズエクスプロードとかもダメだなと思うけど、ダメだなと思うなりにそれなりに好きな部分もいろいろあるんですけど、まあ、東出君がめっちゃかっこいいとかあるんですけど、
東出は最高ですいつ
だって、あるんです、あの東出君が早乙女太一だっけ、早乙女太一とさ、はい、あの戦うんだけどさ、あの東出君身長が185とか6とかあるじゃないですか、で早乙女太一さん165ぐらいなんですよ身長、はい、20センチ差があるんですよ、でそのせいでなんかあの大パンチみたいなのが当たんないっていうなんかあの感じのアクションになっててなんかその背低いやつと超背高いやつが戦うみたいなアクションでなんかあの全然釣り合ってるように見えないみたいなのが楽しいんですけど、あの好きな監督だったんだけど、正直今回の破壊の日とプラネティスト見てちょっとしょなんかそのちょっと下方修正してしまいましたね、はい、次回作楽しみにします、トヨタ利明監督、はい、お願いします、
トヨタ利明作品本当に全然見たことないんですけど、何から見ればいいんですか、
まあ、普通に青い春見
れば、うん、青い春が青春か俺ポルノスター、ポルノスター
ね、うん、あどっちかですよね、
はい、はい、
ですね、
あとまあ窪塚が出てるんで、あのモンスターズクラブを倍速ぐらいで見るといいかな、
ひでえ進め方自主的に倍速で見んならまだしも倍速で見ようって進めるって
もうなんか
あ俺さちょっと最近思ったんだけどさ全然関係ないよ、あの、あいついいんじゃん、市川コンじゃねえや、有村コンいいんじゃん、
はいはい、
あの
アイコンさんね、
あの映画同時3画面再生で見てる映画コメンテーターの人
すごいね、うん、そうなんだ、
3画面同時にやって見てる、お前それで見れんのかみたいな、
うん、違う作品を、
そう
ニアじゃん、
だから一時期って言ったら、それでたまになんかその映画好きかっこつきの映画好きからなんかこんなやつ映画コメンテーター認めないみたいな、たまになんか問題になかったりするんだけど、でもさおなんか何、まあ、単純にその3倍速で見りゃいいんじゃねみたいな思うの、同じ時間の消費だったらそっちの方がよっぽど 入ってくるだろうって思うんだけど、でもさ有村君がさ、3画面同時再生全部3倍速で見たらめちゃくちゃかっこいいなってすごい思って、
それもさ、なんかマトリックスのさ技を覚える時とかさそういう感じだよね、
そこまでいったらめちゃくちゃかっこよくない、なんか
さ、それあの情報、うん、直接脳に打ち込んでる感じっていうかさ、
なんかどうせ映画を見る鑑賞体験をないがしろにするのはさ、そこまでやってお前らが一本の間にこっちは9本見てんだからなって言ってほしくない、
すごいね、
うん、
だからそれはもう本当脳に電極ぶっ刺してさ、うん、直接なんかこうね、うん、映画のこう情報を叩き込むっていうね、うん、
本当に関係ないんだ
よ、うん、関係ないけど俺が有村コニー望むのはそれ、
だからもうネオみたいなやつだね、う
ん、まあ、昔なんかね TSUTAYA のなんだっけ担当者が基本的に映画を2倍速だ3倍速だなんかで見てるっつってで結構叩かれてた、なんか TSUTAYA の担当者の人、
あ、なんか
おすすめのコメントみたいなのさ書いてあるじゃないですか、だからそのコメントをその映画のさコメントってなんかあのいっぱい書くじゃん、下になんかポップみたいなやつで、あれを書くときに結構その時間かかるけど、どうやってやってるのかって言ったら結構倍速ぐらいで見るみたいな、だからまあ年間このぐらい本数見てますみたいな言ってたんだけど、まあなんだろう、ネットフリックスで今度こうさ倍速で見れる機能みたいにつけるみたいな話があるじゃないですか、でなんか、まあ、作り手側からしたらそれはね、うん、勘弁してくれるって感じかもしれないけど、見る側からするとね、うん、
じゃあ倍速で見ることを予想して映画作りとしてこうしていかなきゃいけないわけですね、
まあ、通常の 0.5 倍のスピードで進行するドラマを作っておいて倍速で見てもらうとちょうどいい、
あ、逆にだ全部長くなるってことちなみにあの僕のおすすめ倍速映画はあの GO を4倍速で見ると本当に窪塚が行き急いでる時間が最高ですよ、30分で終わるけど窪塚がすごい距離走ってるよ
地下鉄とか、うん、
GO だけは唯一その倍速にしたらそれしたら下で別の魅力が生まれる、
GO ってタイトルだからね、
うん、いや早いみたいな、こんな早いのが窪塚みたいになるから GO だけはおすすめです
なるほどね、
はい、もう狂ってるねいろんなことがあってもアリコンさんマジでやばいね、
本当なの、
あれはまあ別に倍速じゃなくて3画面同時
で3画それもっとやばいよ、うん、お前ゴッサムシティ監視してんのかって感じでそんな、
ね、なんかデスノートのねニアがさ、なんか16画面ぐらいを同時に監視カメラ見たりとかしてるシーンがあってさ、うん、どうやって見てんだみたいな話してるけど、でも ほぼそれに近くでやってるってことですもんね、うん、
できないすごいね、
一画面ですら集中力切れない、うん、
あ、じゃあ逆に集中画面1の集中切れたら画面2みたいな、
ああそういうことか、
あ、まあそうか、
あ、このシーンつまんねえのこっち見ようみたいな、
スマホいじりながら見てるとき実質2画面見てることになる、
あ、まあ、そうね、そういうことですね、
ってことはできんのか、
うん、いや
ない
ね、
はい、はい、まあ、いいか、確かにプラネティストスマホいじりながら見たらもう終わるから
そのままやる、でも俺プラネティストで飯食いながら見たかったそれ、
え、
なんかちょそれぐらいなテンションで見たかった、あ、なんか
タコライスとか
家で飯食いながら適当になんか見た
かいや、なんか別に適当に見たからどうって感じじゃないんだよね、
うん、あと単純に破壊の日はやっぱ映画館の音響
じゃないか、あ、それはそうね、でもその意味では両極端ですね、破壊の日は映画館で絶対見なきゃいけないと思うけど、うん、プランティストは別に配信だろうが、
うん、ね、なんかテレビつけてやってたら見ます
ね、見る、そう、ね、そんな感じ、正直テレビつけてやってたら最後まで見るか分かんない俺は、うん、
ぐらいですかね、
はい、
はい、
そんな感じです、
はい、
はい、
おすすめです、
本当に、
はい、
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 感じです。終わります。はい、このラジオでは現在やったり募集してます。先に有料版か。有料版、月額300円で、有料版やっております。まあ、週1ぐらいで更新してます。まあ、7割、どうでもいい話、うん、3割、ちゃんとした話してるので、うん、よかったら、入ってください。
お願いします。
というのと、現在メール募集してます。まあ、特に今テーマ設けてませんが、なんか最近こんなの見たよとか、うん、こんなラジオの感想とかあったら送ってくれると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です、29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオの、Twitter アカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です、うん、はい、なんか告知
ないです、
エさんは、
あ、まあ、呪怨の霊の家ぜひ見てください、もう配信1ヶ月ぐらい経っちゃいましたけども、うん、未見の方はぜひ、
はい、
はい、じゃあ告知一応2つありまして、1つが、このラジオにちょこちょこ出てくれてるあの音声ガイドを作っているあの鳥さんというあの方がいまして、で今度、8月の29日に、鳥さんと一緒に、映画館に一緒に映画を見に行って、で音声ガイド付きで映画を見て、で、まあ、実際、その時見る作品があの事故物件という作品を松竹の映画を見るんですけど、
事故物件怖いの鳥ですね、
事故物件の音声ガイドを鳥居さん作ってるので、まあ、なんか鳥居さんがどういう感じでその音声ガイドを作ったかとか、まあ、なんかそういう話を聞きながら、聞いた後にまあ実際にその音声ガイド付きで事故物件見て、まあ、みんなでちょっと感想を話すみたいな回を、8月29日だいたい5ぐらいの回で、の映画をちょっとみんなで見に行って、で場所多分川崎ら辺の映画館だと思うんですけど、で見てちょっとみんなで話すみたいなの、映画見る会みたいなのをちょっとやろうと思いますので、もし、興味ある方いましたら、行きますよみたいな連絡を、だから僕のツイッターアカウントとか DM とかでいいんで、送っていただいたら、なんかまたちょっと当日どこ集まるかとか詳細を送るので、よかったらちょっとみんなで映画見に行きましょう。8月15日に、KTY という名前でラッパーをやってるんですが、俺も理解るっていうバンドの、ワンマンライブが配信でありまして、そこにちょっとフューチャリングで3曲ほどコラボでラップすることになったので、よかったら見てくれると嬉しいです。はい、カタカナで多分俺も理解るで検索